皆様、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーということでございまして、JOBBB415 回目でございます。2016年の1月の1日でございます。本年もよろしくお願いいたします。頑張っていきたいと思っております。さあ、この JOBBB でございますが、ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト局でございます。日本国は大阪府豊中市にございます千里中央地区のバンバ一家の本拠地であります自宅6畳の部屋にしつらえました会員スタジオから全世界に向けて全日本に向けまして大阪テイストの面白い番組をお送りいたしております。415回目、一日も休まずに一回も休まずに、続けられましたのも皆様のおかげでございます。週1回更新ということになっておりますので、一回の放送分がだいたい3時間半から4時間かかっております。かけております。そんなんで最初から、じっくり聞いていただける方はもちろんでございますが、途中から聞きたいとか、これを最初に聞きたいというようなこともあると思いますので、本年も、まず最初に、JOBBB415 回目の、ざっとした目次をご紹介申し上げます。まず最初でございます。一番目。週刊 JOBBB ニュースの第83号でございます。我々 JOBBB を作っております万馬一家家族放送でございますので、家族の声員の1週間分の動きをお知らせいたしております。そして2番目はよっちゃんのお料理コーナーでございます。本日はお正月ということで、めでたいお寿司でございます。ほっかほか寿司ですね。お寿司のあったかいの、ポカポカと、ゆえの立つお寿司ということで、ぜひ皆さん作っていただきたいと思います。ちなみによっちゃんとは私の嫁さんでございまして、バンバ一家の健康の源、美味しい料理を作ってくれております。3番目が大阪疎開道路ボラボラの前半でございます。そして4番目が大阪疎開道路ボラボラの後半でございます。1年にかけまして、歩き回りました疎開道路、この後半でフィニッシュということでございます。よろしくお願いいたします。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介です。我が JOBBB のお宝でございます、リスナーのあなたの、レポート、あるいは近況便りなどをご紹介申し上げます。どうぞ皆さん、本日も本年もよろしくお願いいたします。それじゃあマイクを次男の鉄平に返します。鉄平君、よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバーテッペです。ふみおくん、今日声が治ってますね。
いやいや、まだまだ。
あ、そうですか。
完璧。徐々に良くなってます。
前回はえらいもう咳込んでましたから。まあ、
前回も前々回もそうでしたね。
はい、ちょっと改善しているので、助かりました。
まあ、ちょっとマシになってきたかと思っておりますが。
室内気温が 18.7 度。で、外は快晴でございます。
うん、
今、収録前にですね、ベビーカステラをいただきまして、某スーパーの、卵カステラって書いてますね。
ほんまやね、よっちゃんがよう愛用してますね。
はい、
まあ、割と、値段の高いスーパーなんですけど。
これがうまかったね。
やっぱりさすがね。
ちょっとびっくりしましたね。
まあまあ、こんだけのもん作ってるんやな、というような感じはし
ますね。焼きたてじゃないですよ、皆さん。
もちろんそうですね。
袋詰めにされてる卵カステラなんですけど、こんなうまかったんやっていうのが、
ね、
まあ、まず衝撃でしたね。
卵カステラといえば、尼崎のね、ゆうさんとこのパステラが美味しいですけども、
そうですね、
まあ、あれにも負けんぐらいというか、まあ、美味しいカステラができましたです、ね、出てますね。
そんなですね、はい、2016年の第1弾目の JOBBB ニュース、まあ、去年の年末の我々の動きですね、
はい、
今から
あ、そうですね、
ご紹介いたします、
はい、まあ、正直言って年末になりますもんね。
そうです、はい、まあ、私はですね、もう12月はずっと忘年会とかいろんなイベントがございましてですね、先週1週間も結構ね、いろいろありました、忘年会が。もう忘年会だらけでね。
なるほど。
僕多分人生の中でこんだけ忘年会行ったん2015年が初めて
な、ね、何回も言うてますけど、皆さん真面目に忘年会やってますな。
あれお金大変やなと思いますね。
経済効果というか、
まあまあまあ、そうやな。
それもあるし、
1回で大体まあ 少なくとも3000円ぐらいは絶対飛ぶでしょ。
まあ小銭入れたらね。
いやもっともっといくか、3000円でやった期間な、二次会とか
タクシーで帰る人もありやるしね。
そうそうそう。だからまあ仮に5000円やと換算して5000円
は確実にかかりますね。
で僕忘年会5回ぐらい行ってるんで、もうそれだけでまあ3万弱で、おそらくそれ以上かかってますんで、
まあ、貧乏人としては辛いところやね。
そう
ね。
まあメッシはうまい、酒はうまいんですけど。
ああよかったよ、それやった
ら。やっぱり痛い出費ですよね。
まあ、そうですね。まあまあなんかよかったらそんでね、まあ出費もしゃあないけども、
う
ん、
そうです。
これがまずかったりすると腹立ちますよね。
そうですね。うん、まあそんな中ですね、
はい、
まあもう私てっぺとしては恒例になってるんですけど、
はいはい、
最後のさつき山動物園に行ってきまして、
まあまあ前子供育ててるからな、
そうなんですよ。ね、うん、暮れの27日の日曜日に行ってきまして、うんうんうん、前回ね僕19日に行ってるんですよ。
いやもう
だからもう1週間前に行ってまして、
常連になっとるな。
そうで、う
ん、
その時はさつき山動物園ってのは大阪府の北部の池田市にあります、はいはい、入園料がただの動物園なんですけど、
ね、
まあ、言うても小さい動物園で、
うんうん、
まあ、大阪やったら天王寺動物園とか、
う
ん、神戸やったら王子動物園とかあるんですけど、ちょっとその規模とはかなり小さくなるんですけど、
全く違いますよね。
まあ、その動物園は私の3歳の娘のゆいが大好きなんで、うん、よく2人で行ってるんですけど、この27日はまあまあ人がいまして、
ああそうやったか、
大勢の親子連れ、まあ、大勢って言っても普段よりかはもちろん少ないです、うん、寒いですからね、うん、もう言うても、
まあ、
ね、あの辺りね、稲川からの風がもうダイレクトにさつき山動物
園、山や
ちょっと高いところにあるんで、まあ、さつき山っていう五月山とかさつき山って言いますけど、うん、まあまあ寒くて人は少なかったんですが、うん、人は多かったんですけど、うん、もうね僕らもそう寒すぎて、
うん、
もうちょっとワラビーとかエミューとか、
うん、
あとアルパカで、あと羊かな、餌をあげて、うん、もう寒いんですぐ帰りました。
ああ、なるほど、なるほど。
で、よっちゃんところで、まあ、ゆうたんこの本局で、アイスクリームを食べたりとか、
はいはい、
まあ、ゆいの行動パターンも決まってるんですよ。さつき山動物園行った時は、よっちゃんのところで、アイスクリームという。うん、まあ、
大体、どっか行った時は、ここ寄ってアイスクリーム食べてるな。
アイスクリーム好きやね、子供は。うん、まあ、あれ、昔からみたいやな。
うん、かもしれんな。
ゆいに僕、もう毎晩本読んでるんですよね。絵本読んでて。
はいはいはい、
加古聡っていう有名な絵本作家の方が、まあ、多分結構年配の方やと、もしかしたらもうあっち行ってはるかもしれないんですけど、その加古聡の絵本で、
うん、
ね、あれはね、トコちゃんどこって
、あ、よくあんないな、
トコちゃんっていう男の子が、
あ、
おばあちゃん の, もらった赤い帽子をかぶって、いつも半ズボンの男の子がいるんですけど、その子が、
うんうん、
すぐどっか行く癖のある子で、うん、お父さんと出かけてもお母さんと出かけてもばあちゃんと出かけてもどっかに、
はいはい、なるほど、
そのトコちゃんは行っちゃうんですよね、
うんうんうん、
でその、トコちゃんの僕何の話してましたっけ今急にトコちゃん
と、いやいやお前なんか童話を読んでるというところに行って、
うん、僕何の話しようとして
たんやねん、ボケとんなお前、大丈夫か正月そうそう、ほんまどこけとるな、
いや、トコちゃんどこっていう絵本が
過去さとしやろ、
で、なんの僕今あれしてましたよね、
いやいや、アイスクリームが好きやいこと言って、
そうそうそう、それでね、その過去さとしの、その絵本の中でも、
あ、子供が
トコちゃんは一番最後ね、トコちゃんって今幼稚園に行く手前の子なんですよ、もう来年は幼稚園に入る男、まあ、だから多分3歳か4歳、まあ、ちょうど結衣ぐらいの年齢なんですけど、でももう本当いろんな神社、うん、お宮参り行っても、うん、おばあちゃんと一緒にいてもどっか行くし、
うん、
で動物園行ってもどっか行ってお父さん困らせるし、海水浴行っても本当どっか行く子なんですけど、それが最後に、
そんなもん、
そうそう、はい、最後にね、来年の幼稚園に向けての、うんうん、その、服とか靴を買いに、百貨店に行ったんですよ。
はいはい、
その話がちょうどね、1970年代なんで、まあ、一番、この日本が活気のあった時代かもしれないんで、まあ、だから万博とか、東京オリンピックの前後ぐらいの話でね、
うん、まあ、
で万博もものすごい、万博ちゃうわ、百貨店もすごい人なんですよ。
ね、
その中でトコちゃんが、そのお父さんとお母さんが服選んでる時にどっか行っちゃって、
迷子になるんやな、
まあ、結局最上階のいたのはレストラン、うん、
は
い、
あ、なるほど、
ま
あ、
やっぱり当時でも最上階はレストランやったっていう百貨店のね、うん、そういう話があるんですけど、最後にやっぱトコちゃんが食べたのが、
うん、
トコちゃんはね確かね、クリームソーダを飲んだんですけど、
はは、
お父さんとお母さんがアイスクリームを食べてまして、
うんうん、
まあ、やっぱりアイスクリームっていうのは当時からこう特別な食べ物 で、 でさらに加古聡さんのもう一つの絵本でも、
うんうんうん、
今度は百一ちゃんっていう、おたまじゃくしの百一ちゃんっていう話がありまして、それもね、百一ちゃんっていう101匹いるおたまじゃくしのうちの101匹目が迷子になるっていう話なんですけど、うんうん、結局、他のおたまじゃくしたちがお母さんのカエルに アイスクリームくれとか言うてましたんで、うんうんうん、まあ子供は昔からアイスクリームが好きなのなということを今絡めようとしてド忘れしてしまいました。
なるほど、かったな。まあまあそういうことやって、
ね、ま
あ、
だからユイも大好きやと。
ああなるほど、
いうことですね。
まあまあユイは私はあのやっぱりお前とこ家で甘いもん食べさせてへんからな。
あ、
その反動があって外行ったら、
そうそう、
お菓子欲しがるんちゃうか。
もうスペシャルな食べ物ですよ、彼、まあ、彼女にとっては。
僕はまあアイスクリームはよう食べてるからな。
そうです、
ユイちゃんほど欲しがらへんと思うけども、うん、異常に
執念を取るわ、ね、あの砂糖にねすごい植えてはるんな、あの人はな。
うん、それはまあ制限してるから
でしょ。最近ねちょっとその制限を緩和した部分は
ある、あん
まに規制緩和した部分はあるんですけど、うん、あ、うん、
ま
あ、それでも未だにアイスクリームは大好きですね。まあ、僕もたまに買ってあげてますけど、まあ、
うん、それはあの栄養もあるし食べやすいし、
す、
気持ちがいい食べ物やわね。
そうです、冷たいですしね、まあ、ちょっとね寒いんで、うん、冷えだけはちょっと注意かなという感じがいたしますね。
なるほど、
まあ、他にはですね、あの山田ジャックさんのまたイベントに行ったりとか、
は
い、
ね、
ギリギリアウトの忘年会スペシャル、これはすごかったです。
そうですか、
まあ、場所がちょっとあの味噌のとは違ってですね、あちらの肥後橋の竹内義和さんが主催するアワーズルームで行われたんですけど、これはもうちょっと口には出せないようなことがいっぱいありましたんで、すごかったと一言
なるほど
付け加えて、
わかりました。
あとあの及川道場、今年一年お世話になりましたけど、まあそこのあの忘年会もございまして、まあこちらはですね、そのギリギリアウトと同じ大阪市内だったんですけど、ちょっと場所がですね大阪の港の方になりまして、阪神電車に千鳥橋駅っていうのがあるんですけど、あの JR 環状線で言ったら西九条駅の、まあちょっと離れてますけど、
ちょっと風が吹くとかやな、
そうそうそうですね、
川の近くやからね。
そうです、そうです、大きな道路があってね、
そうそう、
まあそこのあの近所の焼肉屋さんで忘年会がありまして、まああのジャックさんの方は忘年会スペシャルで、別に忘年会もやったわけじゃないんですけど、またあのいろいろこう毛色の違った忘年会を体験させていただきました。
大阪市内の、まあ、話やわね。
そういうことですね。なるほど、
わかりました。僕の方はですね、まあおかげさんで、この、まああの JOBBB は、まあ主の仕事なんですけども、サブの仕事として、まあ、1週間1回 FM 千里さん中、この近くの5分ぐらいのところにある地域放送局の仕事もしてるんですけども、その地域放送局で、まあ最終の放送が終わりましてですね、
お、
まあもちろん、あのもう今年はどうもありがとうございましたということになったんですけども、
最終は。俺の声入った。
ああ、入っとった、入っとった。うん、うん、あの、よっちゃんがほんでゲストに来てくれてですね。
すごいな、
うん、なかなかよちゃんね堂々と喋ってました
ですよ。小さいスタジオ、なんて言ってるいつも。
あ、僕は金魚橋って言ってるんですけどね。まあ割業界用語ではまあサデスさんのことを金魚橋って言うんですけど。
なるほどなるほど。
その金魚橋のところでまあよちゃんがスペシャルゲストということで。
すごいですね。
うん、まあ僕らが1年間ずっとやってきたこととか世の中の1年の動きみたいもんとか、
はい、
主にまあ番組でどういうところを取材して、
はい、
まあどんな感想を持ったかということをまあ、ディレクターさんの前田さんとですね。
はい、
パートナーの三枝さんと僕3人が語り合って、
うん、
その中に、まあ、鉄平のちょっとしたコメントとですね、
はい、
よっちゃんが20分ぐらい喋ってくれましたかね。
結構喋りました
ね、うん、いろいろと、まあ、料理の話とかそんなことでやってくれたんですよね、
はいはい、
まあ、それで、まあ、1年、まあ、経って、まあ、約1年ちょっと以上でなるんですけども、毎週
10月でしたよね。
確か10月、一昨年だね、今から言うたらね、はい、一昨年の10月に初めて、ずっと経ってきまして、まあ、1週間に1回基本的には北摂っていうんですか、大阪府の北部のあたりやわね、このあたりをまあ取材しているということで、3時間半の生放送ということで、水曜日に取材してそれを、その週の土曜日に出すというテーマでやってきたんですよね、うんうん、やっぱほんでね、こんだけやっぱ重ねると、
うん、
この大阪府北部という、まあ、割と歴史も少ないとこやし、
うん、
文化的に言うてもやっぱり市内とか京都ではまあずっと薄いとこやわな、
うん、
それでもまあ真面目にこう取材してますといろんな面白いことが出てまいりまして、
うん、
まあおそらくここで僕はまあ人生終わると思うんですけど、この辺のあたり、千里中あたりでね、
うん、
そういうところで、まあ、どういうところで、一番いろんなことをバーっと言いながら、まあ、あの 渡った後ここでやってきたこの場所がどんなとこかいなというような、まあ、総括も含めてこの取材をしてるんですけども、面白かったですね。
お、
まあ、あの最初行きましたのが1月の10日ですけども、これは、まあ、あの一番トップのその2015年のトップの取材だったんですよね。これ民間集落に行きました。
お、
緑地公園というところにありますですね、はい、日本中の民家がいつも集まってる博物館なんですけどね、
服部緑地とか言います
よね、服部緑地ですね、まあ、大阪の方は分かってあると思いますし、はい、またまあ全国的な方は、まあ、いや地図調べてもらいますと一遍分かると思うんですけども、
服部っていう読み方ってあれ一般的なんかな、
あそうでしょうね、服部緑地とかですね、まあ、名字でも服部山中言ってますもんな、
福部っていう、
ね、福部さんね、もともとなんか、まあね、中国とか朝鮮半島から渡ってきはりました服を作る中か、絹織物を作るそういうような職業集団の名前かもからね、
なるほど、
うん、でそのね、この辺もそれが、その方々がたくさん住んではったっていうんですか、うん、そんな場所やからその名前を取っているんでしょうけれども、うん、この民家集落というのが、うん、僕全然知らんかったんですけど、日本で最初のにできたですね、うん、これ建築物を、まあ、テーマにした野外の博物館なんやね、
うん、
まあ、これの、まあ、大きなのが明治村とかいうのがあるんですけども、まあ、ここが突破しになりまして、いろいろなところで出っかけてですね、もともとスウェーデンとかヨーロッパあたりでこの民家集落というのが非常に有名で、スイスもありましたけどもね、
はい、
そこの、まあ、真似したというか、そこを、まあ日本もやろうかということになったんやけども、
なるほど、
調べてみたら面白かったのがね、この民家集落の、はい、なぜこんなことができたというと、関西電力がこれ絡んでんやね、大阪ですから、まあ、絡むのは当然かも分からんけども、
うん、
向こうがその大きなダムをまあね、信州あたりで作ることになった時に、
うん、
ダムっていうのはまあたくさんのほら、村が沈むんですよ、
はい、
埋没するしてしまうわけやな、うん、その中で大きな大きな白川郷の集落のようなですね、
はい、
合掌造りという家族がそこでずっと暮らしてたような家があったわけですよね、
うん、
それがもう全部その村全体が沈むということで、そのうちのまあ一番なんちゅうか面白そうなのを選んでですね、解体してそれを残そうということで大阪へ持ってきてですね、
うん、
でまあそれを豊中市が受けて、そこで、まあいわゆる合掌造りの民家がそこで初めて建って、その後ずっとまあそれが続きましてね、大阪の企業がまあ頑張ってここまで育ててきたってやつやね。
ということは信州の家があるってことですか、
うん、信州岐阜県やと思いますこれはね、岐阜県の合掌造りの家がダムで沈んでしもて全部なくなるというので、うん、その中の代表的なのを、まあ、一つは愛知県にも行ってるんですけども、
はい、
まあ、この大阪府にも来た関西電力が絡んだということで、それが出発点やというのもね、当時もいろんなところで、ダムをたくさん作ってるところの一つの副産物としてできたというようなこともね、歴史を調べると面白いというようなことですよね。それからまあ大阪モノレールも面白かったですよね、25周年ということで、
はい、
この頃すごい、まあ、モノレールがまあ本当に、お客さんが増えてるとかね。
あ、そうですか、
増えてますね。やっぱり大阪ってほら、はい、東西の交通がないわけね、全部梅田とか難波とか千の字集まるという形で、その間のつなぐものがなかったということで、はい、これも25年前に、
うん、
まあ、大阪府も含めて三席でできたんですけども、そんなんで、まあ、流行ってるなという、これ当たったなということでしょうね。
やっぱり千里なんとか、まあ、関係してるのかな、あっちの。新しい商業施設が。
あ、まあ、それもあるでしょ。
それができたっていう。最近、つい最近ですけどね。
で、もともとこれはね、
はい、
大阪空港と、で、関西空港を結ぶっていう、関西国際空港、大阪国際空港を結ぶというので、
すごい
企画されたわけですよね。
考えたらすごいこと
ですね。そうそうそうそう。まだこれできてませんけど、多分、まあ、
どういうルートで行こうとして、やっぱ海岸沿いかな。
いや、一旦だからこう、今まあ今度東大阪まで延伸するという話があるんやけども、東大阪からやっぱり境の方出るんちゃいますか。で、海岸からこう行って、大阪、関西国際空港まで行くという。
それだってね、うんうん、千里から関空まで直線でも50キロありますからね。
まあまあ、それをバッとつなぐというんですよね。
うん、まあ、ぜひできてほしいですけど。
できてほしいし、まあまあ、多分できるんじゃないかと思いますけども。
そうです。じゃ今の何倍も作らんとダメよ。
まあ、あと3倍ぐらい作らないのね。うん、まあね、それが、やっぱりそういう南北交通みたいなものがないと、全部が全部東京一極集中やないけども、まあ、市内ばっかり集まっていくというようなね、そんなんやから、まあ、副都心をたくさん作るということで、その千里中もその副都心の一つとして、
うん、
まあ、万博とか千里ユータウンのところにできたわけやからね、まあ、そういうなこともおもろかったし、まあ、いろいろ、まあ、おもろいことがいっぱいあってですね、
はい、
この吹田にはいろいろと面白い神社がたくさんあってね、伊豆殿宮なんていう神社があって、
はい、
これはその伊豆殿宮の今の宮司さんのおじいさんが万博が、できるときに、やっぱり日本的な習慣でいうとお祓いをしはるわけよね。 そのお祓いするときに万博のところあまりにも広すぎるということで、これ日本で初めてやと思いますけど、ヘリコプターの上からお祓いしはったよね。うん、で、それヘリコプターの上からまあお祓いしはったおじいさんの写真があったり、万博との関連があったりして、うん、同時にこの伊豆の宮というのはまあ、泉のトロの宮と書くんですけど、ここのから見出てた水が、当時明治の初めですけども、アサヒビールを建設するときにどこの水がええかということで、
うん、
この伊豆の宮から出てた水をまあ、ドイツに送って、うん、送ったらこれはもうビールに最適の水やということで、
うん、
日本で初めてあんな大企業のビールがまあ水炭できたとかね、まあいろいろなことが分かってきました。
クワイ行ったやろ。
クワイ、水田クワイ。
クワイどうやった？
これは最近やね。
最近。
これは水田クワイというのはまあ
おせち料理によく出るや
つや。そうそう。あれあのクワイとはちょっと違うんやけどね。
あ、違うの？
あれは中国から入ってきたクワイなんやね。水田クワイというのはまた全然あれとはまあ全然仲間は仲間なんやけども、かなりまあ違うところからのルートで、もともと日本の水田にしか、もともとあれの水田加えの元はどっちかね、どっちかというと雑草みたいなもんだったよね。で、その雑草みたいなもんがあって、そこから食べ物、食物として分離されたのが中国の加えで。
なるほど。
で、それ分離されずにそのままずっと来たのが日本への加えの元になったのが水田加えで、水田という場所のあの水の綺麗さとやな。で、いろいろと、まあ当時、水田のあたりというのは、河内湾中もあってやで、もう数千年前から湖近く、海やったやんか。それがだんだん乾いてきた陸になったところなんやけど、その辺のやっぱり含まれてる養分みたいなもんと、まあ、伊豆の具でも代表されるように水の綺麗さみたいなもんから、勝手にその野草というか野生の植物が進化して、
うん、
まあ、クワイ的なものになってきたわけよね。
うん、
で、それが初めてまあ、世界中でも水田近辺にしかないということで、牧野富太郎さんという、まあ、偉い先生がですね、ここで分離してですね、学名に水田っていうのを入れて、クワイとして独立しはったっていうことなんやけども、
これどうやって食べんの？
これはもう普通に食べたらいいや。
普通に食べた
ら、こんな小さい親指ぐらいの大きさのもんやからね。
そんな小さいんや。
小さい方がむしろ値打ちがあるよね。
クワイ自身あんまり僕食べたことないんですけど、
あ、まああんまり買わへんね。
どうやって食べんの？
普通はやっぱり煮たり煮る煮物やで、まあ、よっちゃんは時々おせち料理の時に作ってたけども、最後まで残るのはクワイが残ってたな。クワイとかレンコンとかな。
それがさ、文夫君がちょうど放送した前後ぐらいで、
はいはい、
なんかのインターネットかなんかでもそのクワイの話題が出てた、多分まあそういう時期やったよな。
あ、まあ正月やからね。まあ、
もしくは水田市がそれで全国にこう全国というかまあ大阪で売り込もうとしてたんかもしれないんですけど、
まあ、もうこれはもう売り込みはもうねだいぶ前からやってんやけど、ね、
ただそのクワイ自身がそのどういう風にして食うたらいいんかようわからんし、なかなか一般に浸透してないんかなっていう。
浸透はしてるとは言いにくいね。
感じがして
水田のせやけど、いわゆるキャラっていうのはですね、
はい、
水田っていうゆるキャラで、
はい、
これクワイがテーマだよね。頭の上にちょんまげ曲げて、つかつかの芽が出るということで、水田氏を挙げて、まあ、クワイをやってはるという。この水田は、なぜ草薬というと、他のところでは雑草として生えてたものが、水田とか、まあ、この辺、まあ、エリアのあたりでは、作物が、まあ、できたというか、進化したということで、非常に、まあ、水田としては、世界で初めて水田の名前が植物についてるということで、それを、まあ、政治的にも利用しはってやね、水田の、まあ、にしてるとかね。まあ、いろいろとね、まあ、言い出したらきりないんやけども、そういうところも、まあ。
水田行ったでしょ？で、豊中行ったでしょ？
まあ、行って
ますよ。お前、高槻とか行くんですか？
高槻はね、あんまり行ってませんね。
あ、そうですか。
うん、まあ、主にやっぱり水田が豊中が多いね。
箕面も行かないですか？
箕面もあんまり行ってませんね。うん、まあ、おそらくその地域 FM の割り当てみたいなのもあるんちゃうかな。
あ、そうか、まあ、箕面はね、なんかもう一個
ね。箕面 FM とかあるからね。
あったと思う。
まあ、別に遠慮することはないんやろうけども、まあ、今回まではずっとこの、どこ選ぶということは、まあ、FM 選手さんに任してたから、
うん、
それもあって、まあ、あんまりよそところは行きたないということもあったもんだからね。
あと、まあ、ダスキン行ったじゃないですか。
ダスキン行きました、ね。ダスキンミュージアムも行きましたね。
ね
まあ、まあ、それと他にも、企業で面白かったのは、
はい、
やっぱり、あれですよね、コロナんちゅうんかな、マクドナルド。
ほう。
マクドナルドのですね、マクドナルドドナルドハウスっていうのがあるんですよ。
ああ、循環器病センター。
そうそう、循環器病センターに、
にありますね、
まあ世界中から、まあいろんな子供を連れた家族が入院してくるときにですね、
うん、
家族の泊まるところがないという非常に負担がかかるということで、マクドナルドとコカ・コーラが、土地も全部購入して、運営資金も持ってですね、で、それで、その家族がそこで安心して治療できるような施設をですね、
うん、
ホテル並みの施設を作ってるわけです。 これいくつかあるんですよね、日本の中に。
あ、日本にいくつかあるんですか？
日本にいくつかあるんですよ。もうこれやっぱりね、まあ、マクドナルドも、なんちゅうか、コカ・コーラも、なんとなしにこう、私あんまり好きな飲み物でも食べ物でもないんやけども、ここ行ってやっぱりアメリカ企業いうのがね、日本やったらね、例えばこんだけお金集めてこれユニセフに寄付するとかね、どっかその、自分のとこは運営せんと、赤十字に寄付するとか、それやか。だからこのコカ・コーラもマクドナルドも自分がその施設を作って、自分がそれを運営してその、まあ、運営資金も、はい、まあ、もちろんたくさんボランティアが働いてはるから完全にその向こうの営業ではないんやけど、そういうことを責任持ってやっとるというのがね、うん、やっぱりちょっとアメリカと日本のね企業の違いみたいも感じたりしてね、
うん、
まあいろいろと、まあ、そういう意味で、この1年間ずっと3時間取材やって毎週やって様々も勉強させてもらいましてですね、まあ、これからまたもう1年ぐらいやってみながら、
うん、
もっともっとこの大阪府北部を中心にしながらですね、範囲ももっと広げながらですね、面白いそのなんか企業とかいろんなところ行きながらの取材を続けていきたいなと思ってるんですけども。
1月2日はあるんですか？
1月2日休みです。
あ、よかった、久しぶり、
久しぶりですよ ね、
そう
ですね、
土曜日休み。
そうですね。で今度の、まあ、1月2日の次の土曜日からが、
はい、
初回の放送に、
1月の9日かな。
そうやね。だから今回、まあ、1月入ってから、
はい、
水曜日に取材に行って今度土曜日にということをまたずっと毎週続いていくなという。
次の取材じゃ決まってるんですか？
まだ決まってないと思いますね。
そうですか。
はい、また決まったらまたお教えしますんで。
ありがとうございます。
まあね、ここはたまってないからその時聞いてもらわんとあかんわな。我々の JOBBBB はいつでも聞いてもらえるっていう強みがあるんですけどね。
溜まってないんかな、ネットに。
なんか溜まってないみたいですよ。
溜めたらいいのにな。
うん、だから聞いてくれた人はまあ苦労して外国でも聞いてくれた人はあんねんけども。
だってこんなん別にね、あのネタが古くなるっていうことはあんまない
ない
やろしね、こういう、
まあ地域紙みたいもんやからな。
そうそう、もったい、逆にもったいない、
もったいない。だからね、うん、我々もだからそんなことをもっと PR もせなあかんし、うん、まあここだけで終わるもんじゃなし、私自身が取材したもんやから JOBBB の中でも紹介していきたいなと思ってるんですよね。突っ込めば面白いですね、どんな地域でも。
そうやな、
大変面白い、
うん、
というようなこともまあ私のこれからの動きでもあり、ね、週末年末の動きでもありました。
ありがとうございます。
以上でございます。
はい、じゃあこの後はですね、
はい、行きましょう、
よっちゃんのお料理コーナーで、まあ、さっきも FM 仙人のゲスト20分喋ったという。
いやすごかったですよ。
そんな喋れたかな。
いやいや、もうどうでも、また時間足らんぐらいやったね。
あ、そうです
か。まあ、2人が聞いてくれたというディレクターさんとね、
上
手さんがうまいこと聞いてくれはったこともあって、
はい、
しっかり、
そのよっちゃん
おいよ
がメインでございます。
おい、
ほっかほっか寿司という、
はい、
これまたちょっと楽しみ
ですね。あったかいお寿司です。
はい、
ホット寿司です。
大阪は千里中央にあります。 JOBBB スタジオからあなたに発信中。 JOBBB、 この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、行きましょう。さあ、今ちょっと僕外出から帰ったとこ、中が取材から帰ったとこで、昼飯を抜いてまいりましたんで、かなりお腹減っております。目の前に綺麗な皿にお寿司が盛られております、はい、五目寿司中かバラ寿司中か、そんなタイプのお寿司ですよね、
はい、
で、その今日は、まあ、これから食べたら分かるんですけども、食べる前に言うときましょうかね、うん、ほっかほか寿司というテーマらしいです、はい、どっかの弁当屋さんの名前取ったみたいになりますが要は、まあ、あったかいお寿司屋というね、まあ、いわばホット寿司屋ということで、一番わかりやすくほっかほか寿司という名前をよっちゃんはつけました、うん、JOBBB415 回目、ついに415回、毎日打っておりますけども、はい、突破いたしました、この寿司がパッとこう皿に触りますと、うん、皿が熱いんですよね、
はい、
ほっかほかでございます、はい、あったかいお寿司ということで、はい、まあね、YouTube なんかでも触れたと思いますけども、寿司ってまあ大体冷たいもんじゃないですかね、うんうん、あえてあったかいお寿司を作ったっていうところはこれ面白いということで、うん、なぜ作ったとかそういうことも含めてこれからお話しますが、とりあえずまあいただきます、
はい、
錦糸卵がボーッと上に乗っておりましてですね。で、これは、グリーンピースですかね、の、これ切ったやつ、これ何ちゅうんですか、絹さやちゅうんですか、はい、わかりましたから、上に乗っております。で、その間っていうか、ちょっと、掘りますと、もう、中から、ほんまにもう、よだれが出てまいりますよ。中から出る、椎茸が出てきました。
はい、レンコン。
はい、レンコン。はい、じゃあ、うわー、熱いですね。 熱い。うん。おほほほ。うん、もう、上に乗ってるものが多くて、あの寿司が、出てけへんぐらいトッピング中にか、上は豪華ですね。掘り出しました。おう。
熱い。
おかわり。うん。うん。熱いけど美味しいですね。
うん、
お寿司の熱いのっていうのは、まあ、皆さんめったにお食べになったことはないと思います。はい、もうこれも最高ですね。うん。あんまり食べてますと、喋る時間がなくなりますので、これちょっと、置いておきましょうか。冷めるもったいないです
ね。レンコンが落ちました。
レンコン落ちましたね。はい。はい。はい、ということで、まあ、ばら寿司のあったかいもんっていうんですが、
うん、
僕らこれ五目寿司言うたんですよね。うんうん、まあ、あの、関西の、まあ、独特っていうか、まあ、もちろん日本中でもあるんですけども、もともと寿司で、江戸前と言われておる握り寿司とは全然違うタイプでですね、はいはい、まあ、箱寿司とかばら寿司というのは、関西の方から出ていた寿司屋と言われております。はい、その中でも、
うん、
あの、珍しいのは、その、多分これ、ばら寿司の、まあ、いわば、食べ余ったのとか、うんうん、ちょっと作りすぎたとか、
うんうん、
正月でたくさん作ったかという、うん、まあそういう時にもう一遍それを復活させっていうんですか、うん、いかにも関西らしい発想ですけれども、
うんうん、
もう一遍蒸してみてこうあったかくするとこれがまた異常に美味しくなるという ね、特にまあ、あの、ある本によりますと、まあ、正月にね食べたっていう、うん、僕もまあ関西の人間で、まあ、
正月が終わってからね、
終わってから食べたと書いてましたね、うん、はい、正月が終わってから食べるほど僕とかバラ寿司がもうなくてすぐになくなったんですけども、あ、まあ、贅沢な家はそういうバラ寿司が残ってたんかもしれませんね。
バラ寿司を作ったんですね。
もちろん
正月
料理、もちろん正月はもうバラ寿司も作りましたし、箱寿司も作りましたし、いろんな、まあ、それと、まあ、我々滋賀県人は船寿司というね、
うん、
土壌の船寿司とか、まあ、土壌の船寿司もおかしい、船寿司もあったんですけど、うん、土壌寿司もあったんですけども、うんうんうん、それでまあそういうもんがもう僕とかなんか子供も結構たくさんおりましたしですね、全てなくなったんですけど、まあ、余る家があると、
うんうん、
まあ、あの、次またちょっと、正月が終わってからのお客さんとか、うん、家族の、まあ、団らんの時にね、うん、ほかほかの寿司を、まあ、あの、昔は暖房もなかったですが、うん、寒い部屋の中でいただいたというね、うん、あの、非常にいい場面ですよね。
うん、
まあ、そういうような言われがあるお寿司なんですけど、はい、あるきっかけでこれ、最近僕らは、まあ、食べてですね、あの、美味しさにあまりの美味しさにびっくりして、
はい、
これはもっぺん、まあ、復活させて言うとオーバーな言い方ですけども、うん、一遍、あの、このバンバ一族のですね、よっちゃんのお料理コーナーでもやってみようかということになって、まあ、よっちゃんがいろいろ研究してくれた結果、見事に、あの、ほっかほか寿司、まあ、ホット寿司というんですか、あったかお寿司が復活いたしました。さあ、それでは、早速でございますが、
はい、
今日はまあ話もたくさんあると思いますので、時間もないと思いますので、このほか寿司、よっちゃんの命名でございますが、
はい、
あったかいバラ寿司、あったかいお寿司、いろいろ言い方がありますが、非常に美味しいです。もうちょっと食べてたいんですけど、うん、まあ、時間がなくなるといけませんので、この辺でやめておきます。
はい、
まず材料からいきましょう。
はい。
はい、どうでしょう。
寿司飯なんですけども、
はい、
3合分。
はいはいはい。
作りました。
はいはい。
で、
どうぞ。
うん、寿司飯ですけども、
はいはい、
お米が、あの、YouTube ではね、出していないんですけども、はい、今ですね、ここで、
はい、
寿司飯の作り方を説明した方がいいですか？
うん、ざっとお願いします。はい、作り方というか、まあ、材料。
材料ね、はいはいはい。お米が3合。
わ、はい、かりました。
実はですね、
はい、
ちょっと大さじ1杯もち米が入って
ます。あ、これでこんな
も
美味しいんですか。
美味しいんですよ。もち米ちょっと入れると。
ね、もち米っていうのはご飯炊く時でもね、はい、おチョコに一杯入れますと、
はい、
ぐっと飯がうまくなりますもんね。
で、入れてあるんです。
わ、はい、かりました。はいはい、
で、水が、660ml、
はい、
で、昆布が、5センチほどですね。長さ、はいは
い、長さっていうのは切った長さですね。
はい、で、そこへですね、うん、あの、合わせ酢を入れるんですけど、あの、竹炊いてから入れるんですけども、合わせ酢ですが、
うん、
60ml、
はい、
で砂糖が 30g、
うん、はい、
塩が小さじ 1.5 杯、
はい、
これだけを入れて、
はい、
あの寿司飯を作ります、
はい、まずですね、はい、ご飯を炊くわけですね。で炊く時に下にその昆布を引いて炊くんですか、
はい、炊飯器上です。
あ、上に昆布を置いて炊くんですね、
はい、
あ、それでできたご飯 に今言ったこの、まあ、
合わせ酢、
合わせ酢をかけた、はい、ところですね。
かけるんです
よね。はい、わかりました、はい、
で少しですね、普通の、うん、なんか巻き寿司とか握り寿司とか、
はい、
チラシ寿司とか作る、
うん、
あの寿司飯よりも若干水の量が少ない、ちょ、ほんのちょっとですけど、
ほんのちょっと少ないですか、
全体少ないんですね。
ちょっとパラッとした感じなんですね。
何、はいはい、でか言うたら、はいはい、後で、ちょっと、アナゴの煮汁とかですね、
あ、
加えるもんですから、
なるほど、アナゴのいい香りがしてます、
はい、ちょっと柔らかめに固めに炊いています。
はい、アナゴのいい香りがします。
はい、
はい、
で、他にですね、うん、中に入れるもんですが、焼きアナゴ。
豪華やね。
これちょっと豪華なんです。
これはもう、
これ正月ぐらいしか、
まあまあまあ、
食べられない、
我々食べられないもんですよね。はい。
結構1匹880円、
高いですね。
はい、
そうですか。
正月やから、
ね、まあまあ、清水の舞台から飛び上がった瞬間、飛び降りた瞬間、
はい、飛び降りるんですかね。
上がってもいいじゃないですか。はい。はい、
あ、上がるの難しいですね。
そらせん、はい。
焼きアナゴ60g。
はい。
大体ね、1匹がね、80か90ぐらいあるらしい
です。あ、そうですか。
はい。はい、だからそれの一部ですね。
はい。
はい、で、アナゴの、煮汁ですけども、
うん、はい、
だし汁、
うん。
これはもう昆布とカツオと、じゃこの、その煮汁ですけども、
はい、
煮汁じゃ、だし汁ですけども。
だし汁、はい。
はい、うん、だいたいこの頃インスタント使っております。
あれはいいですね。はい、もう、
はい。120、うん、
はい、
グラムまたはミリリットル、
はい。はい。
で、砂糖とみりんと酒。
うん。
これが小さじ各 1.5 杯。
お酒ですね、酒っていうのは。はい、はい、はい。
さ、酒ね。
はい、酒、はい。
はい、それから醤油、
はい、
大さじ 1.5 杯、
うん、
以上です。これがアナゴの煮汁。
分かりました。
はい、次、干し椎茸、
はい、
3枚、
はい、
これは水にですね、うん、まあ、前の晩ぐらいから戻しておきます。
はい、
で、中に入れる煮汁ですけども、
うん、
砂糖が小さじ2杯、みりんが小さじ1杯、
はい、
醤油が小さじ1杯、
はい、
はい、次、
はい、
レンコン、
はい、はい、
レンコンも 75g、
うん、
まあ、これもめでたいもんですよね、レンコン。
まあね、はい、そういうことですよね、はい、はい、
で酢水をちょっと用意します。
はい、
でこれをですね、
うん、
3杯酢、
うん、
酢水で洗いましてですね、で3杯酢、酢大さじ2杯、砂糖小さじ2杯、
うん、
薄口醤油小さじ1杯、
はい、
こんだけに、つけておくんです。
はい、
はい、もうちょっと詳しいことは後で言います。
わかりました、
はい、うん、それから、絹さやを茹でます。 30g、はい、用意してください。
了解。
はい、で、塩水で、
うん、
沸騰したお湯にポチャンとこう入れて茹でます。
はい、茹でた、はいはいはい、
で、錦糸卵、
はい、
これは卵3個を、
うん、
何も砂糖も塩も入れないで、
はい、味付いてないですね、これね、はいはい、今ちょっと食べてますが、
焼くだけです。薄焼き卵を作ります。
あ、これ寿司に合いますね。
はい、
うんうん、
大体5枚ぐらいできます
か。5枚ぐらい、はい、
はい、から紅生姜が、千切り、
はい、
適量です。
これは牛で作った紅生姜
ですね。牛で作った紅生姜、
いいですね、これピーときますね、はい、はい、はい、
以上です。
うん、いいよ、
はい、
今日はまあいつよもよりもちょっと材料も複雑やし、
そうですね、
作り方も凝ってますね。
ただね、
うん、
これは後でまたもう一回まとめて言うけども、
うんうん、
おせち料理の中に、
うん、
結構アナゴとか干し椎茸とか、ま、レンコンとか、
あ、ありますね、
絹さや、
あります、あります、
飾りに使ったり、
そうですね、はい、こういうものは残るんやね、意外とね、絹さやなんか残りますね、お肉とかあんなばかりは売れてね、はい、
こういうもの使ってもいいんです
よね、うん、はい、そうですね、
はい、
それをまあそれでバラ寿司を作るっていうような要領ですよ ね、
いい
ですね、
はい、
今言うたことはバラ寿司作りみたいなのを分解して言うと、はい、こういうことになるということですから、
はいはい、
まあ、バラ寿司を作ったことある人は思い浮かべていただきたいと思います。
はい、
はい、
で、中に、
うん、
はいはい、作り方ですよ。
はい、
はい、
行きましょう。
さっき寿司飯の作り方はもう言いましたので、
はい、
はい、他に、アナゴですけども、
うん、
この焼きアナゴを、
うん、
そのまま使うんじゃなくて、
うん、
頭をまあ切り落としといたアナゴなんですけども、
はいはい、
うん、細かくだいたい5ミリぐらいぐらい、
角
ぐらいに
みじん切りみたい
に、はいはい、小さく切りまして、
あ、これそう入って ますね、
細かく刻みまして、
なるほど、これかそうですか、はいはい、
で、煮汁が先ほど言いましただし汁、
うん、
砂糖、みりん、酒、うん、醤油全部合わせまして、
うん、ずいぶん細かく切ってますね、はい、
でアナゴの中に入れまして、鍋で炊きます。
はい。
で、大体、その汁がですね、うん、3分の1ぐらいまで、
うん、
煮詰まるように、残りは3分の1ね。
はいはいはい、はい、
煮詰めてください。
はい。
で、ザルにあげまして、
うんうん、
アナゴと煮汁を分けます。
はい。
はい。 で、この煮汁を、あの寿司飯に入れるんですけど、
ね、後で使うから捨てたら、はいはい、当たり前ですけど捨てたらきませんね、はい
はい、次干し椎茸の作り方ですけども、はい、椎茸を水で戻しておいて、うん、でその煮汁を、
うん、
あ煮汁ちゃうわ漬け汁を鍋に入れまして、
うんはいはい、
でまず、
うん、
だいたい 2,3 分ですけども、そのまま炊きます、
うん、
鍋の中入れて
美味しいですよ今食べてますけど、はい、椎茸ものすごい美味しい、
はいはいで炊いた後、
うんうん
砂糖とみりんだけを入れまして、
うん、
また 2,3 分炊くんです。
ああそうですか、
はい。
結構頑張ります。
最初からね、うん、醤油入れると硬くなるんです。
なるほど。はい、あそうですか。
だから椎茸美味しく見るコツはこういうことで。
ムチッとして柔らかすぎてもいかんし硬すぎてもいかんというね。うんうん、これがまあ絶妙な味が僕は言ってると思います。
それから、
うん
醤油を、入れまして、
はい、
でまあ。煮汁がなくなるまで、
はい
まあ蓋をこれですね開けたままでもいけますから、ね、
なるほど見てたらいいですね、
はい、見てたらいいですね
了解
煮詰めます
おい、
はい、で冷めてから、
うん
千切りにします
はい、
はい、次レンコン
はいはい
レンコンは、うん、皮を厚めにむきまして、
うんうん、
で薄く輪切りにしますが、
はい
今回はわりかし太いレンコンを使って
ほんまですね、
まあ、半分に切って、
うんうんそうです
。切ってますね。
はい。
で、輪切りっていうかな、半月切りみたいなもんで、
ポンポンポン
しました。薄切りね。
うん、
で、酢水につけまして、
うんうんうん、
アクを取ります。
はい。
レンコンってなんか白いアクが出てくるんです
けどもね。みたいですね。はい。はい、
そのアクを取りまして、
うん、
もう一回水で洗います。
おお、ほんとですか。
で、アクを取って、
うんうん、
で、鍋の中に入れまして、
はい。
で、レンコンと三杯酢をかけまして、
うんうん
で
うん、
あかけました三杯酢を入れて、
はい、
火にかけます
なるほど
で煮立ったら、
うん
ちょっと弱火にしまして、
うんうん、
もうほんのちょっと30秒から40秒ぐらい煮て、
はいはい、なるほど
そのままにして、
はい、
冷ましておきます
あ、まあ、レンコンってこれ手間かかるもんですよね
手間かか
る、まあ、掘る時から言うたら大変なこれ動力かかっとるんやね掘
ってません
あ、まあんた掘らへんけどね、はい、はい
はい、はいで、そんだけ、うん、行きました。あ、それから、先ほど、絹さやのこと言いましたけども、
はいはい、
これは、斜めで細切りにします。
はいはいはい。つまようじを太したみたいなタイプですね。
は
い、
そうですね。はい、で、卵は、
はい
最初から、まあ、言うてましたけど、錦糸卵を言って、細切りね。
細切り、
はい。
しかも味付けない。
ない。
まあ、卵の全卵を焼いたやつを切ったわけですね。
はい、これ簡単なんです、
ね。うん、簡単やけど、なかなかこれ美味しいですね。
美味しいですね。
はい。うんうん
はいで、それだけ用意できましたら、
うん、
今度は、
うん
蒸します。
はい、いよいよ。
蒸しを。
いよいよ、
はい、
蒸しを蒸す。
はい。
はい、
で、今回はですね、
うん
結構大きな鍋で、
うん、
で、深さも結構浅かったんですけども、
う
ん、簡易のその蒸し器ってあるんですよ。
あはいはい。
キューと蛇腹になったような
蒸し器なん
ですけども、
はいはい、
それでちょっと蒸しまして、
あそうですか。
で、蓋に、
うん、
鍋の蓋に、
うん
布巾を、
さ
らし布巾を、
はい
当てまして、
おうほう
10分間強火。
もう全体を蒸したんですね。
はい、蒸したんです。
もう小分けして、
そう。
どんぶり鉢入れたりするんじゃなしに、
はい、
もうその蒸し器ストレートで蒸したわけです
よ。あ、ちょ、この入れも。
ああ、
はい、鉢に
入れて。鉢をやったんですね。は
い、でないと、食器が冷めてたら、
うん、
中のもんがほら冷める
でしょ。まあもちろんそうです、そうです。うん、
だから、食器ごと、うん、
なるほど。
すんです。
あ、なるほど。
はい、これ大事です、は
い。いやいや、うん。はい、僕、試食の時は、もうちょっと、どんぶり鉢やったから
ね。どんぶり鉢
やった
んですけどね。
こういう箸やな、はい、皿やなかったから
聞
い
たんです。どんぶり鉢やったらね、
はい、
深い蒸し器がいるんですよ。
ああ、なるほど。
蒸し器ないお家が多いかもしれない。
ああ、そうや
ね。
なるほど。まあ、カレーの皿でもいいわけや。だから、オーバーに言うなら、
ね。あ、そう、うん、いいね。
なるほど。はい。
ただ、まあ、なんせ、ちょっと大きめの鍋の方が入りますよね。
はい、なるほど、わかりました。
で、10分ぐらい、強火で蒸しましたら、寿司飯が温まりまして、で、急いで、具を並べます。
あんまり、はい、ちょっともう冷めるからもったいない食べてますから、
は
い。
並べます。
並
べ方は別に
も
う自由ですけども、まあ、穴子じゃないわ。あ、私はこの穴子入れるの言うの忘れてましたね。すみません。
そうですか。僕もちょっと指定できてませんので、はい、見落としたかもわかりませんね。
はい、寿司飯に、
うん
穴子の、
うん、
穴子と
切ったやつですね。
で煮汁ですね、これを入れて、こううちわで仰ぎながら切るようにして混ぜてください。
うん、ああそうか。
それごめんなさい言うの忘れて。
穴
子は並べないんですよ。中に入れちゃう。
中に入れるんですか、はい、最初から。はい、あそうですか。はい、
でトッピングは先ほど言いました、椎茸と、レンコンと、絹さやと。それから卵ですね。
はい。はい、まあ生姜もありましたけどね、はい。はい。
そうです。
うん、
その辺はまあ トッピングの仕方は自由に考えてください。そうですね、まあ、YouTube を見てもらったら
映像として見
えかります、
はいはい、まあ、お好きなようにしてもらったらいいんですけどね、
はいはい、以上です。
以上で、はい、分かりました、はい、いやちょっと、まあ、あんまりもったいないんで熱いうちにもう一口
これは熱いうちに食べないとね、
まあ、蒸し寿司ですから ね、
ね、
うん、おあ、うん、もうほんま幸せですよね、このあったかさ ね、
ね、
うん、
アナゴが美味しいって、ね、
うんうんですね、うんうんうんうん、まあ、アナゴも美味しいけども。
なくてもいいけどね。
うん、え、
うんうん、アナゴなくても別に
か。まあ、ちょっとね、経済的な意味で省略してもいいかもわかりませんね。うん、まあ、アナゴある方は余計、まあ、豪華な感じはするんですけども、なきゃないでまたね、このご飯の美味しさみたいなもんで、勝負できますので、はいはい、その辺はまあ、予算と関係してですね、うん、お作りになったらいいと思います。はい、とにかくまあ、本当にすぐに一気に食べたいぐらい美味しい分ですが、
はい、
もう少しまあ、あの、説明も残ってますので、はい、そもそも、
はい、
あの、この、このほかほか寿司って勝手につけてるんですけども、この蒸し寿司をね、うん、一般名詞で言うならば、うん、これに出会ったのがちょうどあれは2番目の、あ、1番目の息子の孫のはるかが生まれて、
うんうん、
で近くのまあ、施設というか近くのあ
るお店
お店行くんですよね、はい、まずその前に初詣に行って、
はいはい、
初詣に行って、はい、でその後、まあ、みんな名古屋みたいにしてですね、うん、まあ、京都から来てくれはった、嫁はんの両親と、
うん、
で我々両親と、うん、でまあ、はるかあやねを連れましてですね、うんうんうん、店に行ったわけですね、はい、我々住んでますのは豊中市の千里中央というところにおりまして、はい、千里ニュータウンの一番中心地なんですけども、
うんうんうん、
そこに、まあ、あの頑固寿司というね、
はい、
まあ、うん、あの全国的なチェーンなんでしょう、特に関西では有名なお寿司屋さんがあって、はい、うん、そこでまあ一回食べたら非常にサービスも良かったし、まあ、なんか帰る時にですね、これはまあ別のあれは誰ゆいでしたか、あのタイムウォータン、あやねでしたか、
あやね、
あやねのね、あやねがその、お参りの時あと行った時にタイをくれたんですよね、はい、サービスでね、はい、でそんなも気に入ってな、あ、もっぺんここでやろうかってことになって行ったんですよね、はい、何言われてんの、
いやいやいや、あんまりその言うたらあかん、
なんで言うたら構わんよ、はい、別にうちは金も持てへんし、美味しいとこは美味しいと褒めたらいいと思います、スポンサー一切ついてませんので、はい、でそれでその時の昼飯を食べた時に、
はい、
もう面白いこうなんかあの筒状のですね、ちょっと僕はあれ茶蒸しを取ったんですけども、
そうやね、茶蒸しやね、
うん、茶蒸しみたいな容器に入ったもんが出てきたんですよね、はい、でそれであの中井の人がこれ蒸し寿司ですって言われて、うん、あ、そうや、蒸し寿司よりしばらく食べたことなかったし、あんま一緒に何回も食べたことなかったけども、あ、こんなとこ来たらあるんかと思って、やっぱりさすが関西の寿司屋やなと思ったんですよね。で食べてみたら他のもんも結構美味しかったんですけど、これが、まあ、特別に美味しかったですよね。びっくりしました。
おかわりね、3倍して、
うん、京都の、まあ、嫁さんのお父さんが3倍して、うん、でそのうちの息子の方も3倍おかわりして、そうそうそうそう、僕が2杯おかわりして、うん、女性陣はおかわりではなかったんですけども、
はい、
うん、あんまり美味しいもんでしたんですよね。
美味しかったですけどね、
美味しかったですけど、はい、でうちのような、まあ、頑固さんに悪いけどこんな豪華な蒸し寿司じゃないんですよ、頑固さんのは ね、
そうやね、
まあ、本当に何も入ってない、
うん、
バラ寿司の素みたいな、うん、
まあ、寿司飯
やね、うん、でそれがその、容器に入って、でその上に蓋があって、うん、中を開けると椎茸がパッパッと乗って、その椎茸もうまかったんですけど、
美味しかったね、
こんな容器入ってませんで、
うん、
うん、あ、それは事実ですから、そうじゃない、でそれをまあ椎茸の香りとうまいこと味付け、さすがプロやなと思いましたんですけども、
はい、
3杯も食べて、これふっとその、下容器の下を見たら、その下にいっぱい穴が開いてたんですよ ね、
ね、
これにまた我々は感動しまして、ああ面白い容器があったやな、これがやっぱり蒸し寿司がこんなので、まあ、江戸とか明治のあたりとか分からんけどその辺食べてたやなってことが分かって、あ、これはうまいからいっぺんいわゆるよっちゃんのお料理コーナーでも再現しよう、まさかなんぼなんでもその寿司屋さんにどうして作るんですかっていうことを聞きに行けないのでまあ近くに我々は、千里図書館というね知恵袋がいてはりますので、そこにまあ調べてもらったりして、よっちゃんがこの献立を探し当てた。
そうです。
長々となりましたけども、はい、そういうことで、探してみてますと、関西で非常にこれが愛好されたということで、特にまあ、お正月の明けぐらいのね、 ちょっとまあおせちにも飽きたねか飽きたいときにこの爽やかな蒸し寿司が非常にあの受けたというようなことを書いてる本もありました、う
ん、本もありましたけど、はいはい、あんまりないんですね。
資料がほとんどなかったです。ほとんどただあの昔の寿司屋さんの対談とかですね、そんな読んでますとやっぱり有名な寿司屋さんにみんなこれがあったらしいですね。
あ
で出前でね一人前は出前せえへんとかも蒸し寿司を二人以上ならせえへんとかね、あ、まあ、いわばとにかくまあなんちゅうか冷めますので出前が難しかったと思うんですよね。
難しかった
よ、うん、どういうことでやってはったのかそれは分からないんですけども、まあ、関西大阪の特に有名な寿司屋さんに全部あったみたいですね。それがまあなあのだんだんと邪魔くそくなったっていうか注文も少なくなってぼちぼちしてるうちにちょっと一時途絶えてしまったことになったんですけども、その頑固さんには聞いてないですけどどういう、まあ、きっかけで復活しはったのか知りませんけど再びそこで僕ら出会えたわけですよね。はい、まあ、そういう結果でこの寿司を作りました。まあ、あの味は大変これいいですね。
お酢もね、なんかこう、うん、きついこう、はい、喉を刺すような味がなくなるんですね、蒸すと。
そうですわ。
これものすごい柔らかくな
る。柔らかくなって、ね、しかも当たりっていうのかまったりとした味っていうのか、そうそうそうそう、深い味っていうんですか、ね、うん、濃ゆい味っていうのか、まあ、いろいろ表現はありますけどももわーっとくるようなね、うん、寿司の、まあ、お前おっしゃったように、まあ、あの刺激がいい人もあるんですけども、
あ、まあね、
あの独特の酢っていうようなもんで、うん、クッとくるものがですね、うんうんうん、ぬるっと柔らかくなってね、まあ、あの、まあ、先が丸くなった酢っていうんですか、うん、そんな感じ、まあ、蒸す効果で、蒸し料理も僕らもいろいろやってきたけども、どうやらこの寿司の蒸し酢が一番蒸す料理としては、
柔らかくな
って。よかったですね。うんうんうん。あの、どうでした？資料とかで、よしは、まあ、これほとんど自分でやったんですけど。
これね、あの、実はある人が、はい、うん、最初からあのご飯寿司飯を作る時に、
はい、
合わせ酢も中に一緒に入れて、
はいはい、
やってはったんですよ。
え、炊飯器で？
炊飯器で、
うん、炊飯器で炊いたわけです
よ。炊いたんです。
一回炊いたの蒸すんじゃなしに、
違う違う違う、
一挙にやったんですか？
一挙にやりは
った。そら乱暴ですね。
これはものすごいね、楽やなと思ってやってみたら、
一回目がそれやったんですね。
そう、一回
僕食べたんが、
そうそう、
あれ食えんかったですよ。
でもいやいや、時間だったら食べられたけどね、
うん、
だけどこんな、
いやいやいや、
こんな味はもちろんしてなかったけども、
うんうん、
あ、これはやっぱり酢は、
うん、
あの加熱すると、
うん、
飛んでしまうんや
な、
ね、まあ、
それはほとんど酢の味しなかったんですよ、まあ、
そうそうそうそ
う、うんうん、まあ、あの、もう名前言いませんけど超有名な料理家の方ですよ。
楽ちんなやり方は、
ええ、
レシピには書いてはったんですけども、
あれはやった、
採用しませんでした
ですね。一回やったんです。
やった、
採用しなかったじゃ、はい、最初からやるし、僕はそれ一回目の試食はそれやってですね、うん、これは全然ちゃうでっていう形で、ね、まあ悪いけど、まああんまり食わなかったんですけどね。
そうですね。
で、それでまあそれを採用せずに、
はいはい、
で次の方からまあだんだんとその、
ね、
一旦やっぱり寿司を使っ、はい、作っといて、
いろいろ図書館で調べてもら
う、バラ寿司のようなものを作っといて、はい、それを蒸すことにしたら、
はい、
こんなまったりとした味ができたということですね。なんかあの特に苦労したとことか難しかったとかありましたか？まあ、手間はかかってるわね、
うんうん、なんか水の量とか、
うん、
合わせ酢の量をどうしたらいいかなと思ってね、
まあ、
ちょっとわからないとこあってんけども、
うん、
ちょっとだけその、
うん、
まあ、水分量を減らすかお酢の量を減らしたら、
うんうん、
うまいこと言ったんかなという感じですね。
あの、ほんとそのまま有名な料理家の人がですね、
は
あ、一つの作り方としてストレートな、まあ、炊きご飯みたいなも炊き寿司みたいなも作らはったわけよね。
そうそうそうそう。
でそれともう一つその人のメニューはあったんですか？
もう一つあったけども、うん、
それ使いましたか？
そのと、あ、アナゴ寿司のあってんけども、
うん、蒸し寿司です。
僕言うて蒸してなかったんちゃう？
あ、そうですか、うん、ほなもうその人とはもうあんまり関係なかったんです
か？そうそうそう、
他の本から、
ええ、
まあ、あの、いわゆる図書館で探してくれ
はった。あ、そうそう、ものすごい古い本、
まあ、今から2、30年前の、 もっと前の本ですね。
だから古い本しか載ってなかった。
ああ、そうですか、うん、なるほどね、まあ、うん、そういうようなもんがこうやって復活できたら嬉しいですよね。
そうそうそうそう。で、大阪府のね、
うん、
本も、
はい、
ちょっと郷土料理いうので見てんけども、
大阪府の図書館が借りてもらった本っていうんですね、うんうん、
いや、豊中市やけども、
ええ、
大阪府の郷土料理いう
本があって、その本の題名が、
題名がね、
あ、そっから
も、それにも出てなかった、
うん、あ、出てなかった。
昭和65年ぐらいですけど、
あ、そうですか、なるほど、はい、なるほどね。
おかずしが載ってなかった、
はい、僕のあの、はい、本であのお寿司という柴田先生の本にはですね、はい、3箇所か4箇所この蒸し寿司の記述があったんですよね、うんうんうん、まあそんなんで
割とレシピ載ってなかった、
ね、レシピは載ってなかったと思いますね、うん、はい、もう当然のように書いてましたが、はい、蒸し寿司と、
はい、
そんなんでまあ今年の正月は関西のこういうまあ隠れた美味しさっていうんですか、まあ、それをまあ我々のまあやり方で 復活させたというようなことも含めてですね、うん、このほかほか寿司と勝手に名をつけておりますが、このいわゆる蒸し寿司というね、こういうまあ伝統寿司みたいなものから出発ですよね、
うん、
はい、皆さんもちょっと手間がかかります、はい、まあ、あのお互いにラジオを聞いたり YouTube を見たりしながら、まあ、お互いに補填し合いながら見てもらいますと作り方もわかると思いますので、うんうんうんうん、ぜひとも、
はい、
これ挑戦してもらいたいですね、
はい、
まあ、日本の寿司のふるさとの一ついうような感じがするぐらい美味しいもんですので、よろしくお願いしたいなと思っております、はい、もちろんもう点数については何のもうつけるべきでもないし、このまままあ店に出しても食べられるような、もちろんそんなことはできませんけど、我々できへんけどね、
はい、
美味しい寿司ができました、
はい、
ただ容器としては僕こういうようなあの皿の容器よりもね、やっぱり丼のような、
あ、丼がいいですね、
太いのがいいし、
はい、蓋付きの丼、
ね、うん、やっぱりね、蓋した方がね、丼の蓋の方がもうちょっと美味しかった感じします。
じゃあ、ね、はい、ラップしたらよかったよね、
うん、これちょっとね、ちょっとなんか養分が ね、2回目の、試食よりも抜けたような感じがします。だから皆さんもしよければ丼とか、まあ、茶碗蒸しのもんで、
うん
う
ん、
うちそれなかったからですけども、小丼とかにね、蓋のあるもんでやっていただいた方が、今のこのよりもっとまったりとした美味しいやつで、蒸し寿司が
平たいね、お皿があったよね、うん、あの蓋が付きのやつ、
うん、それやっぱ蓋が付いてた方が ね、ちょっと僕はね、あのだから一番美味しいなというとこからはちょっとしてるんです、味が、
あ、
そう、まあこれで十分ですけどね、
はい、暑かった文句言うしな、大変でしたな、てっぺいです、開けましょう、
言わない料理になります
ね、うん、あのね、ちょっと僕話聞いてて思ったんですけど、あの絹さやの茹で方ってようちゃんどうするんでしたっけ、
あ、沸騰したお湯に、
はい、
塩ちょっと入れて、
うん、
ゆでるんです。
あ、その塩の量とかっていうのは
も
う適量ですか。うんうんうん、あと錦糸卵はまあ味をつけてないっていうことでしたね。うんうん、であとは酢飯なんですけど、酢飯 の分量はもう言いましたっけ？
寿司飯。
はい、寿司飯です。
言うたよ。
あ、言いましたか。うん、あ、そうだ、じゃあ先進めてください。
はい。
はい、いや、もうね、あとは食うだけですよ。
食うだけ。
もう美味しいからね、これちょっと冷めたのが残念ですけども。まだちょっと温まりますので、
電子レンジでチンしてもいいよね。
なんかよく触らんと、
触らんと、
うん、はい、できたままがいいんですか、はい、今電子レンジとかあんないいですか、
いや、うん、古い考え、
古い考えですよね、はい、ということで本当に今年もよろしく、中華来年もよろしく、はい、今年よろしくですね、これはね、はい、今録音してますのは来年の方なんですけど、
来年もない、え、
来年中が、
まあ、2015年は、まあ、12月ですね、
そうですね、そうです、そうです、はい、これからも頑張りますので、JOBBB をですね、
はい、
まあ、YouTube とラジオと両方ともご愛顧いただきたいなと思っております。はい。はい、てっぺさんもよっちゃんも、はい、本当にお疲れさんでした。はい、ごちそうさまで、美味しいもの食べられました。ありがとうございました。
この後は、大阪疎開道路ブラブラの14の前半、疎開道路のスタート地点、林寺に交差点を目指します。
はい、
疎開道路ボラボラの14スタート地点、林寺に交差点を目指します。
はい、
ボラボラするのは文雄くんです。
はい、私が行ってまいりました。
2016年の第1弾ボラボラでございます。
あ、そうなりますかね、はい、なるほどね。
ボラボラしたのは2015年、
うん、そうでしたね、
年末ですね、
年末ですね、まあだからまあ年末の雰囲気がね、
はい、
どうしても残ってると思いますが、
そうです、
まあこれは社内ですよね、週1回の更新ですので、その辺は我慢していただきたいなと思っております。
この疎開道路ボラボラシリーズ、実はもう13回目でゴールの森の宮はもう行ってしまったんですよね。
まあね、出発点がちょっとまあなんていうか、いろんな事情って大したことなかったんですよ。分かってなかったということもあってですね、
はい、
出発点を間違えてたとこもあったことは事実なんですけど、
そうです。
でまあそのちょっと出発点からちょこっと行ったとこから出発してしもって、
うん、
で最終的にまあここやろうと我々がまあ決定したわけなんですけども、
うん、
森の宮のもう手前のところで、
はい、
13回目でしたか。
詳しくはですね、JOBBB の406を聞いてください、
はいはい、なるほど。
去年の2015年の10月の23日に更新した分ですね。
そうですか、なるほど、そういうことでございますね、はい、でそんなんで、まあ、僕らの田舎の言葉で靴ぎ悪いって言うんですけども、なんとなく気持ち悪いという意味ですよね。ちょっとやり
靴
ぎ悪いというんです。
靴着ってあの靴着ですか？
いや、関係ないと思います。関係ないですか？靴着っていうのは何のことか分からへんねんけどね。で、まあ、おそらくそれこそ古い言葉があの残ってるんちゃいますか？
ちなみに文夫君の田舎というのは、あの高島市ですよね。今、高島市になってますけど。
高島市になっておりますけどね。あそこのところで靴着悪いなって言うとですね、なんかやり残したことがあるなとか、なんか一言言うときたかったのにこれ言えんかったとか、なんかこう、体の中に残ってしまうなというようなことなんですよね。
ちょうど1年ぐらい前に始めたんですよね、このシリーズを。
1年というかね、正確に言いますとね、はい、僕ノートが残ってるんですけども、
はい、
2014年のですね、12月の30日の火曜日にね、ボラボラしてるんですよ。
ということは、まあ、やっとこう、まあ、1年ちょっとプラス数日して、もうゴールに行けそうな感じですよね。
だからまあ、行けるはずやったんですが、
はい、
今回の取材がちょっとまあ、手間かかったのと、僕独特のまあ、迷うたりなんかしながらですね。
お料理コーナーの収録の時に
踏み込んで、まあまあ、事情を言うとそういうことですね。
行ったんですよね。はいはい、お料理コーナーの収録、もう、早したいから、俺が早帰ってきてって言って、
それはしゃあないですよね。
で、結局、その、林田に交差点は、今回の取材では行けなかったので、
行けなかった。
で、まあ、はい、もし可能やったら、また明日ぐらいにね、明日っていうのは、あの、まだ2015年ですけど、
う
ん、今ね、明日ぐらいに、まあ、文雄君と私、てっぺの二人で。
まあ、せっかくね、二、はい、人で歩いた部分もたくさんありましたから、最終のところはですね、うん、まあ、てっぺも来てくれてもいいし、はい、まあ、空いてたら、よっちゃんも来てもらうとですね、
そうやな。
商店街の、まあ、あの、なんちゅうか、売り物のとこ、いろいろ、また私たちと違う目で見ますんでね。うん、
ただ、寒いな、
今。まあ、もちろん寒いですね。
だからうん、まあ、今回のこのコーナーでは、林寺に交差点は行けないんですよね。
まあ、近くまで行ったんですけど、見えてるようなところまで行ったんですけど、ね、
そうなんですよ。
そこで U ターンの、まあ、命令というか、そんなのがかかったもんですから、はい、まあ、泣く泣くではなかったんですけど、とにかくもっぺん引き返してきたということです、
ね。
はい、
まあ、疎開道路のね、紹介はもう今まで散々やってますんで、そうですね、もうしませんけど、
はいはい、
まあ、ちょっと簡単に言いますと、この林寺二交差点っていうのが一番南の端の、
はい、
あの、スタート地点で、
はい、
で、南北に、通ってる道路なんですよ。
そうですね、そうですね。
で、一番みんな、北の端が森の宮っていうところで。
うん、まあ、我々はそう思ってるんです。
そう、はい。これ、僕は勝手に言ってるだけなんで、うん、ほんまにこれで合ってるかどうかはわからないですけど、大阪城の南のこう東の角ぐらいが、
うん、そうです。
疎開道路のゴールという定義をしました。
そうですね。
道自体はね、はい、かなりもっと北の方まで行って、
はい、あ、もうこれはずっと行ってますよ。
まあ、上新城の方も、それよりもっと北の方まで行ってるんですけど、はいはい、だから、正式な名前は、行くの上新城線とかなんか言うらしいんですけどね。
市道ですね。
はい、大阪市の道ですね。
そうですね。はい、はい。で、まあね、これも後で申し上げますけども、最後になって、どてらい、まあ、疎開道路というもの自身のですね、
うん、
定義がひっくり返るような事実がですね、今回出てきたんですよ。
あ、そうですか。
うん。
またやっぱそれ期待してます
ね、う
ん。
そうですね。まあ、期待ってそんなに大したことないんやけども、こんな会社があるんかと。
ああ。
もうそこで70年ぐらい本屋さんをやってはるというね、
行
くの本通りの本屋さんの対象にね、
はい、
疎開道路ってどんな意味ですかと言うたら、とんでもないこと言い出しはりましたね。
まあ、それも合ってるかどうか分かんないですよね。
それは分かりません。
そのおっさんが勝手に言うていただくかもしれないし。
まあまあね、あれだけの、まあ、インテリのおっさんやしやな。
はい、
おっさんやったしですけども、本屋さんの、まあ、方でね。はい、まあ、映画に言わはったり思えへんねやけども、何回も聞き直しても同じこと言わはったんで。
そういうの僕らよりかは知ってはりますから、
ね。そらそうですよね。
そこで生きてはりますから
疎開道路というもんのね、
はい、
どっから始まるとかね、うん、そんなんじゃないんですよ。
うん、
いいみたいもんで、なんでこれを疎開道路かという。
まあ、僕の知ってる中では、戦争の時に、隣町に延焼っていうか被害いかんように、
うん、
その家をぶっ潰してそこを道路にしたとか、もしくは戦争の物資を運ぶための大きな道路を作るっていう名目で、そこにあった家を全部ぶっ潰したとかね。
そう
だからそういう定義、まあこれ多分一般的な定義だと思います。まあ、
普通そう思ってますわね。
それがひっくり返ると、
ひっくり返る中東なんですけど、こんな見方もあるんかという
ね。そうなんや。じゃあ、これ聞き逃せないですね。
そうですね。
これ最後まで皆さん聞いてくださいよ。
最後まで言わなあかんな、これ忘れた。今言うとこかええかも。
いや、まああとまた40分ぐらいあるから。
あ、そうですか。はい。ほんなまあ
行きましょう。
その時に言うように、まあ、はい、忘れんようにしましょうね。
もう忘れたら怒られんの。
お前ね、もう横
浜。お前ら1月1日から何してんねんと。
まあそう。
今年も総会と。
まあまあ今年も
総会。疎開道路会と、
ね。基本的にはまあ、はい、あんまり今年もね、変わらんと思います
よ。変わらないと思いますよね。
うん、これまあなんとか改革せなあかんとこまで来て。
まあ僕はね、この今月ですけど、千葉の方に行きますんで、関東遠征も行おうかなと。まあ関東も関西もいろんなところ
を。かっこ言うとるね。
あと世界も行きますんで。
あ、そうですか。
ご期待ください。
はい、まあまあ僕は、飛躍の躍っていう字がね、
はい、
今年の僕の文字やということで。
何すか僕の文字。
いや、この前私のほら、もう一つのね、やってる FM 千里放送があるじゃないですか。
千里ですね。
千里っていう放送が、はい、そこでですね、まあ、はい、ディレクターが今年の文字は、 何ですかって聞かれたんですよ。はい、今年どんな文字の雰囲気でバンバンやるんですかって聞かれて、はい、まあ、ようある話ですけども、はい、それでまあ思いついたのが、飛躍の躍って言うたんですよね。
足っていう
やつですね。足辺に日曜、土曜の、曜の、
はい、右側
のね、はいはいはい、うん、それをまあ、バーンと思いつきで言うたんですけども、はい、まあ足で蹴って飛び上がるっていうんですか、あ、まあそういうなんかこう、もう思い切ってこう、まあ、バーンと。
羽ついとるしな。
もうそうです。
足に羽にあと進むっていうじゃ
ん。なんかヤグルマカレーみたいな感じですよね。まあ、あの、ハチカレーとかね。
ああ、なんか、ね、
南海沿線によく出てきますね。
そうなんですか。
う
ん、
まあそういうような、カレー食ってピャーっと飛び上がるようなですね。あ、まあそれもそういうことも含めて、あの、そういう年にしたい言うたんですけども、まあ、てっぺは今まで言うたような覚悟で、僕の方は僕で肋骨無打ってですね、はい、しないようにしながら頑張りたいなというようなことを言うんですが、
まあ、ただでさえ風がまだ感知してないですから
治りませんね、はい、こんな以前やったら1週間あったらもう確実に治ったんですけどね。
家が寒すぎるんですよ。
まあ、まあそうですか。
いつも言ってます
けど、まあそれはまあその問題置いときましょう、は
い、じゃあ行きましょう。
はい、行きましょう。それで、昨年が今も言いましたように、はい、2014年の12月の30日に出ました。ま
あ、昨年というかね、この番組が2016年の1月1日なんで、はいはい、2年前です。
2年前で、今回行ったのが12月の28日でしたね。
8日の
2日ちょっと早かったね、今回の方がね。
そのややこしいこと言うな。
ややこしいこと、そういうことです。いや、その様子がね、はいはい、昨年のノートを見てますとですね、はい、28と30で全然社内の様子とかが違ってね。
2014年の12月30日に第1回目の取材行きまして、
はい、1回目取材
で今回取材行ったんが、2015年の12月28日だったんですよね。まあ、だから、まあ、ほぼ同じ時期なんですけど、それでも2日差があると、うん、まあ、言うたら年末ですからね、
かなり違った。
余計街の様子違うと思います。
これはびっくりしましたね。
ただ、文夫君の問題は、その、2014年の12月30日のことをほとんど多分覚えてないんで。
覚えてないけど、一応、帳面につけとるから、
ね。あ、そうですか。
帳面につけとるけど。
比較できたらいいんですけどね、それがね。
うん、まあ、帳面に書いてることはそんな嘘はないと思います。
帳面っていうのはノートのこと
です。ノート
のこと。なんかもう言葉が古いね。
そうですか。古いのがまたいいんですよ。
今年何歳やったっけ、
今年で。今年今70。
いや、2016年で何歳なんの
?70 や。
77やな。77になるとあれやな。妖怪に一歩近づいて
ます、ね。まあ、そういうことですね。まあ、ぼちぼち仲間のような人も死んどるしね。まあ、そんなことがあるんですが、まだまあ、僕の方は飛躍するぐらいですから、死ぬはないと思いますが。
あと20年ぐらい来てくださいよ。
なんとかまあ、頑張ってね。
まあ、100ぐらいまで行きましょう。
いやいや、まあ、思い切って行きたいですね。100と言わずに200と、このこと言うたらいきませんね。
キュービの狐ですか。妖怪ですね。
急に、なんか、喉の方に痰が引っかかったりして弱っておりますが、
はい。お茶飲んでください。
はい、まあ、そういうことで、はい、この、長面今、ちらっとこの、
長面って、まあ、ノート言うてくれや。
まあ、そのノートをですね、開いて、ちょっと読んだら、これ違うなと。
あ、そうですか。
ことがまあ、
それ今持ってんのがその12月30日の時の、
そうですよ、
1年前の、そのノートですね。
そうですね、
はい、ちゃんと書いてますね。
ちゃんと書いてます、はい、うんうん、まあそれたまたま出てきたんですけどね。
たまたまちゃんと保管しといてください。
いやいや、保管は無理ですよね。
結構このシリーズメインになってたんで、去年は。
まあそうですね、今年もまあどっかまた道路選んで、
あ、そう
ですね、やらなあかんね、はい、はい、まあそんなんでですね、行きました、うん、でまあこれはまあもちろん、僕は出発点はですね、いつも申し上げておりますように、はい、日本国は豊中市ですね、大阪府ですけど、千里中央にまあ自宅があって、はい、そこにまあ JOBB の今我々が喋ってる、はい、自宅6畳の和室にスタジオがあるわけですよね。でそれでこの日はちょうど、まあ、てっぺいが最後の、はい、食べ物の、
そうそう、いや最後っていうかね、2015年の最後の収録やったんですけど、ただお料理コーナーは、うん、今週放送しますからね。放送したんかな、はいはい、もうね。
まあ、
ややこしいこと言う。ややこしいこと、
まあ、なんせ時間がなかったんですけど、僕はまあ、急に思いついてですね、うん、この日に行っといた方がええかいな。
なんでこの日行くかな。
天気もええかいなと思ったんですけどね。
まあ、この日結構忙しかったんでね。
そうですか。まあ、飛び出しました。
はい、
で、まあ、相変わらず、まあ、千里中央の駅からですね、
はい、
電車に乗りまして。ま
あ、年末だからすごい人でしたね、千里中央もね。
まあ、せやけど、比較的ね、
朝だったか。まあ、28日やったからね。
そう、まあ、そんなで乗りましてですね、ずっと行って、行ったんですけども、
うん、
で北大阪急行の車線というのがですね、
はい、
千里中央から野目山台とですね、
緑地公園、
緑地公園とで江坂まである、はい、でこの間ですね、
はい、
まあ行く時にもお前からちょっと注意した方がええでって言われてたんですよね。
そうそうそうそう、人身事故が
当日の朝早くですね、
はい、
立川大黒町とお前
な、そうそう、
電話機調べて言うとったかな、
僕のスマホにそんなん来るんですよ。
あ、そうか、
そういう交通情報っていうのは、
まあ、おせっかいなことやな。
そしたら朝の7時か7時8時ぐらい ぐらいに、うん、その大黒町駅で何事故があって、うん、その北脇雄太と御堂筋線の、
まあまあまあ、御堂筋線全体かな、
うん、遅れてると言ってました
ね。まあ、も影響あったんかもしれない。
ありましたね、恐らく、ね。
まあ、おそらくここももう昼過ぎ、ちょい、うん、もうちょっと昼やから
ね。そうですね、11時手前ぐらいに文雄君出発しましたね。
もうちょ、うん、うん、その前やったな。まあ、何も関係ない思うとったやん、はあ、そしたら、まあ、あの千日後の駅着いた途端にはね、はい、助役みたい人がですね、あの役付きのような人がこうマイクで持ってですね、
マージャンみ
たいな、大阪 の、はい、あの市営地下鉄で、はい、こうこうこう事故がありましたんで、はい、ただ今乱れておりますと、
なんか演歌歌手みたいにして
割って
た
わけですね、この堂々とした体格の人ですが、こっちは今も影響してるんかと思って、ただまあ、 あの本数はそんな減ってなかったけども、予定の電車が何分か後で分かったん18分遅れとったんですけどね、そういうことがあったんですよね、はいはい、で電車に乗ったらまた北急の車掌さんがまた同じこと言うてですね、
あれ不思議ですよね、うん、まあ、北急とやっぱ御堂筋線でこう会社が違うから、
はい、
お互いのミスは結構ちゃんと言いますよね。
いや、それいつもそうなんですよね。だから大阪市交通局のですね、はい、そういう事故は北急はごつ、あ、まあ、なんちゅうか何回も何回も乗るたんびに出てくるわけですよ、ね、
かなり詳細に教えてくれるわけです
ね、
う
ん、ところが大阪市交通局の方が、まあ、もちろん路線も長いからね、はい、向こうの事故が多いから、まあ、いつもそう思うんですけど、はい、交通局の方はもう江坂を出てですね、はい、最初の公的挨拶があってからあとあんまりないんですよね。
あ、
まあ、でも逆に言うと北急の方が事故があった時は、うん、大阪市交通局の方はですね結構まあ
もう中本ぐらいから言うとったりして、
ね、まあまあそれちょっと証拠はないんです多分そうちゃうかいなというぐらい詳細に分かるわけですよね、うん、その辺がまあ相互乗りをしながらですね、やっぱりちょっとまあ逆に言うたら、うん、お互いに何度らしい不信感が奥の方にあるんかいな、
別にどこでね人身事故あっても会社関係ないんですよね。
まあまあそうやけどやっぱり動かしてる会社ってそんなもんかも分かんない、
まあまあ、
奥の方にね、
やっぱりこうオンタイムっていうのが大事ですからね、縄
文的には何もないし何も喧嘩もしてあらへんねんけども、ついやっぱり容器言うてしまうんやろな。なんかやっぱりマイク持ってやっぱりああいうとこでね、助役さんなんかでもね言うとやっぱり気持ちいいと思うわ。
確かに確かに、
まあ、みんな歌手になったみたいな感じやもん。そう
そう、みんな聞いてます
ね。赤線の入った帽子着てやで、俺やったらもっと何回ももうひきりなし言うだと思うけどね。
始まってるかもしれない、うん、端から始まって、
うんうん、今回もね本当にもう丁寧に5分に1遍ぐらいね言うてくれはった、あー、うん、あー影響してるんやなと思って、まあしかし遅れてはなかった
よ。別にまあ乗れたらいいわけですからね。
乗れてその通り行ったんですけど、うん、発車の時刻が18分、
だからまあ文雄君が乗ってた電車ほんま18分前に発車するべきや
ったんや。すべきやったんや。
そういうことやな。
それから乗ったもんはもうその、はい、そのままずっと行くんですよ。もうスムーズに行ってんやけど、ただそれをまあかなりね、両者の対応が違ったのがおもろかった。でそれでそのアナウンサーをまあちょっと録音してきたんやけども、これ大阪市交通局の電車が江坂からね、はい、まあ大阪交通局の範囲になるんやけど、その時乗った時の、はい、まあ、アナウンサーです。聞いてください。
あんまりよく聞こえんかったな。
何か意識的にそれが一番大事なところね。
なんか橋の上通る時の音が大きい時に、ま、その駅の名前言うたな、今。ちょっと、
うん、いや、まあ、それは偶然かもわからんけど、そういうふうに見ればですね、うん、まあ、ちょっとあんまりね、スッとこう、行ったなっていう感じはしました、
ね。あの、まあ、今ね、今はそういう事故のお知らせでしたけど、その、江坂駅を出て、次があれ、東三国になるのかな、江坂駅の次は。
ああ、そうやったね。
西中島、南方。じゃあ東三国やな。
東三国の次、西中島。
そうや。いや、はい、違うやん。何言ってんねん。新大阪が間にあるがない。
おお。
江坂、で東三国、うん、で新大阪、うん、で西中島、南方が。だからあのね、東、だいたいこの、あの大阪市交通局 の、 その、まあ、今車掌さんの名前とかね、うん、運転手の名前言うんですよ、最近、そうそう数年前から言うようになったんですけど、うんうんうん、江坂駅出て、うん、でその東三国の間の、うん、なんかねすごい音聞こえにくいところで言わはるんですよ。あれわざとちゃうかなって俺思うんですけどね。
わざとなのかこれしか言えんのかね。
ちょっとあ、まあまあ短い路線ですから、
ちょっと最初の時にね、
もっと言いやすもっと聞こえやすいところで俺は言ってほしいのに、わざわざその音がなんか、まあ、例えば橋の橋脚の
神崎川とか、
そうそうそうそうそう、あの手前ぐらいで言わはるから、まあ、もうちょっとこう聞こえやすいところで俺は言うて、別にまあ運転手さん誰やからってないんですか。ただ文雄君みたいな人は結構運転手さんの名前聞いて、あ、
今日はこれ、死にたいでね、わしが何もや
ること で、ブレーキをちゃんとかけおるなとか、もしくはちょっとこう急ブレーキ系やなとか、あるでしょうけど、やっぱ運転手さんによって、
まあ全部覚えてるわけないけどね。
電車のね、その、
覚えたいわな。
挙動変わるんですよ。
ええー、まあそりゃそうです
よ。だからそういうのを
知ってても、ちゃうもん
ね。そう、知りたい人がいると思うから、できたら、あの、アナウンサーもうちょっとこう、聞き取りやすいところでやってほしい。さっきの今、大黒町の名前もほとんど聞こえなかったですよ。で、周りで、ね、なんか子供が騒いでたっていうのも、ありましたから、なんかそれをちょっと思いましたね。
なるほど。まあ、あのその意味もよう分かる、
分かるでしょ、
分かる分かる、ただ、うん、まあ、あのこでついでにもう、はい、こんなことグラで言うてる時間がないんやけど言うてしもたら、はい、その時はね運転手さんの車掌さんの名前なかったわ、うん、事故の報告だけやった、もうだからあの部分に言うとかんとね、うん、結局そのもう次に言うとかない
んだ、まあ、まあまあ広告とか、うん、てかまず広告があったんですよね、うん、なんかその、うん、なんとか製薬とか、うん、MBA とかなんかそんな
MBA かな、
MBA かなんか、ね、
あったあった、あれはやっぱりスポンサー
日本最大級のなんとかとかね、
うん、それは言わな
グローバルなんとかとかね、うん、でその後にあれがあったんですよね、うんうん、
だからあの辺でまずやっぱり市交の大阪市交通局の最初のとこやから、はい、やっぱり挨拶はせなあかんし、はいはい、自分の名前とか、はい、運転手さんの名前を言わなあかんから、はい、というそのマニュアルがちゃんとあんねやと思うんでね、わしもその辺の
何を優先すべきかってこと
を、うん、だから今回はまあね、はい、事故のことを大幅にとちゃんと言うてはって、はい、18分っていうのやからね、うんうん、あれがなかったら僕18分遅れてるから分からんかったんやけどね発車がやで、
そうそう、そして本来その電車が18分前にまずここを通過するべきやったっていうことですよね。
そうそう。
まあ、ちょっと今ね、まあ、これついでにちょっと言わせてほしいんですけど、ごめんなさい。寺町駅今目指してるんですけど、JR 大阪に予選の、はいはい。僕よくあの、大阪市交通局御堂筋線の、あの、最終電車に乗るんですよ。まあ、12時手前、まあ、あの、忘年会が多いっていうのもあって。
そういうことやね。
そしたら大体ね、最終電車って、うん、まあ、僕、桃山台まで行きますんで、まあ、例えば、難波から出るとか、梅田から出る電車に乗るんですけど、そしたら、まあ、最終電車やから、やっぱその電車に絶対乗らなあかん人が、いっぱい、あの、ホームに押し寄せるんですよ。そしたらね、まあ、向こうの方からこう例えば改札、うん、もう電車出る直前やねん、ふつふつやったらもう電車出るんですけど、まあ、このお客さん、ね、これしか乗られへんからって待ったんですよ。そしたらね、必ず、あの、予定の時刻よりも遅れるんですよ。
う
ん、
まあ、
そしたら、あの、江坂駅とかその手前、江坂駅出発したぐらいから、この電車は予定の時刻より5分遅れてます。皆様にはご迷惑をおかけしておりますっていうのがいつも言うんですけど、なんか別に最終電車やから俺遅れてもええと思ってるんですけどね。まあ、それはもうしょうがないと思うんで。
まあ、いろいろやっぱりそれもびっちり行くべきやと、鉄道というのは。
まあまあ、それやっぱ大事ですかね。まあ、タブチャブルさんの話聞いてても思いますけど、やっぱ鉄道が時間を気にしなくなったらダメやなと思いました。うん、まあ、まあ、ちょっとあの、こう、アクセクしてる部分はあるんですけどね。うとし部分もあるんですけど。
まあ、それ、さらに一言言うならばですね、はい、法律的には、早く出発したらダメらしいね。遅れるのはなんともないらしいね。
ああ。
そういうことをね、ある鉄道会社の人に聞きました。
なるほど。
だからね、早く出発した場合は、かなり怒ってもええらしいですけども、はい、遅れた場合は、まあ、法的にか何か知らんけどやで、大幅な遅れはいかんやろうけども、1分2分ぐらい遅れた時は、そないガタガタ言わんでもですね、それで乗れた人があるということで、いうようなことを、まあ、ある人に聞きました。
なんか JR の、うん、例えば特急とかあるじゃないですか、はいはいはい、あんなんでも、うん、まあ、僕が読んだ漫画によると、なんか2時間遅れたら、
あ、そういう聞
いたね、特急料金払い戻しとかいうのを聞きましたよね。
ね、まあ、ただ59分で損したとかね。
そうそうそうそうそうそう。うん、まあそれもちょっと時代変わってるんで分かんないんですけど、そうそうそうそう、どうなってるか。
うんうん、まあまあ鉄道の話はこれぐらいにしてですね。
はい、
とりあえずまあ新大阪で僕降りて、うん、一番まあ安く行く方法として、
そう、今から JR 乗りますか。
JR に乗り換えました、はい。乗り換えて梅田行きました。もうこれになってくると混んできましてね。もう新大阪はね、はい、なぜか知らんけど僕は快速が来たから新快速で乗った、うん。これがそんなに混んでなかったんですよ。まあ、それでもちろん座り、まあ、
言うても一駅ですからね。
一駅
新大阪から大阪っていうのはね、一駅間ですからね。
かなり混んでてね、はい、もうドアにこうずっと押し付けられるみたいな感じで立っとったわけや。
ああ、この日ね。
ところがその横に、はい、新三だかな、三大駅のね、各駅停車が、これ同時に出るぐらいやったけど、これがもうぐわーっと乗り込んでね、もう乗り込めん、乗りえんぐらいのこう混雑ぶりでしたね。
それ要するに新快速も混んでたし、
はい、
各駅も混んでたっていうことです
か。特に各駅停車が混んでたから、おそらくまあ梅田を越えてですね、ずっとまあ向こうへ行くという方向がちゃうわな、
はいはい、あの兵庫県の
こういう人たちですよね、そうそう、同じく兵庫県行くんやけど山の方行くのと海の方行くのは違ったからね、
なるほど、
まあ、そう目的の人とかそれ今学生がねそれ多いな、スポーツの学生が、
あ はいはいはい、
よーなんかいろいろと大阪で大会があるんかなと思って、ねね、なんかね
JOC ってなんかあれですよ、日本のオリンピック委員会みたいな、
あ、
ね、JOC、うんうん、鹿児島なんとかの選手団がね、
あ、そう、
あの淀川区かどっかのホテル泊まってましたね。
あ、そうです
か、つい最近ですよ。なるほど、29日か28日ぐらい、だから多分なんかそんな人が今ね、うん、多分大阪に来とるんです。
そうですね、選抜の頃とかね、
うん、
まあ、野球のある時とか、
そうそうそう、
あれはもういっぱいもう野球の選手とか、
ね、丸坊主のね、
真っ黒の顔したね
兄ちゃんが
どんぐりみたいな顔した感じの役がおんねんけども、
そうそうそう、
まあ、今回もなんか本当にいっぱいその学校の名前が書いてあるバッグとかなされてですね、それがもう各駅停車の方に殺到してね、
大変やな、あれな。
なんかね、あの、新快速にはほとんど誰も乗らずに、それでもまあ、新快速混んでました。で、梅田へ着いて、
はい、
で、ホームを変えまして、
うん、
環状線ですよね。
うん、
あれ、2番やったかな、2号やったかな、あれ。
JR は番ちゃうかな。
そうですか、2番ホームから乗りました。
はい、
はい。で、これで乗って、バーっと行ってですね、
はい、
結構長いことかかってですね、寺田町いうところに着きました。
で、
寺田町っていうのはもう一駅行ったら、もう天王寺なんですよね。
そうそうそう。
だからまあ、環状線が半分にうまいことなってるのかどうかわからないけども
。寺田町
です。そうですそうですそうです、
天王寺
で、ね、天王寺ですよね。で、まあ、あの一昨年のですね、
はい、
12月30日に最初行ったように、
うん、
まあ、寺田町に着いたんですよ。この寺田町の駅がぐるっと変わってましたね。すごく綺麗になってました。トイレが新設されてね、もう以前みたいな、まあ、しょぼくれたトイレじゃなし
ですね、しょぼくれたって、もうい
やいや、そうです
よ、そんなしょぼくれとった
か、しょぼくれてましたよね。便器の色もね、あの、違ったぐらいでしたけど、今回のトイレはね、本当に何か、
ふみおくんがね、トイレの写真を撮ってるんです、
まあ、これやっぱり人に言うときに届いた方がいいと思ってね、
人おらんでよかったな、これ。
え、
人おらんでよかった、
お前一人は中でうんこしとったやつがおったけど、そんなんはお前別に関係ない
な、
うんこな、それだってこれ男子トイレが一つ空いとってね、
大便器がまたこれ
すごいで、
僕はやっぱこれ注目すべきは、
ええ、
まあ、当然トイレ便器が綺麗っていうのもあるんですけど、その横にね、
ええ、
あの子供っていうか、まあ多分2歳児ぐらいまでをこう座らせる赤ちゃん席があるんですよ。
これ男トイレね、
これ嬉しいですよ。
うん、そうです
よね、やっぱこれがあることによって子連れの、うん、まあ、お父さんとか男性の方でも、
ええ、
あの安心して おしっことかうんこができるっていうことですよね。
で、まあ、ウォシュレットタイプのね、綺麗な、本当に綺麗なトイレがね、
トートーってやつですね、
トートー、トヨトーキですね、はい、まあ、そんなんが入ってたりしてね、うん、以前とはもう本当にもう見違えるように綺麗やった。で、駅構内もね、かなり整理されましたよ、はい、
やっぱりね、
すっきりしてきましたね。まあ、JR さんが環状線に力入れてはるというのがこの辺でよく分かったんですよ ね、
そうですね。
ただ、まあ、変わらぬ風景としましてはね、
はい、
ホームを降りますとですね、
はい、
まあ、ホームとホームの間っていうかに、
うん、
あの、まあ、あの天井がないじゃないですかね、
はいはいはい、
空いてるとこありますね、
はい、
そこをふっと顔を上げるとですね、はるかすかね、もうあのほその天井を突き切るようなというか、メインぐらい高いビルがありましてね、ああ俺も1年ぶりに帰ってきたなというか、寺田町なんかね、2回3回行くとふるさとみたいな感じになるんですけど、
もう3回目、
2回目か、今回3回目でしたかね、
かなり行ってますよね、
行ってますね。
そんなにだって人おりんでしょ、ここ寺田町って。
うん、まあ学生さんがおりはったりするのかな。
あ、そうか、高校とか中学校
があれに、まあ付属とかそんなんがあったりいろいろあるからね。環状線って妙に学生が多いね。
うん、
文化エリアというのがそんなん、
ね、そうやな、うん、まあ、実際に人が住んでる場所ですからね、
う
ん、
そうそうそう、
環状線通ってるのは、
うん、うん、そう。ほんでそれで、まあ、あの有名な私立の学校、女の子の子とかこうおったりね、
いろいろ。そうなん
です
か。
まあそんなんあるらしいですね。まあ大阪のことやっぱりね、
うん、
長いこと働かして持ったと言いながら、やっぱりね、
まあ、文雄君
よく分か
って、梅田やからな、
梅田
や、本拠地は梅田やったから、梅田はね、やっぱ大阪市内で
も、そうやね、
外れの方ですよ、
ちょっとまあ市内というとね、
そうそうそう、
なんやけど、ちょっとまあもっとこういう、ここまで
来る、寺田町とかね、
あれは
桃谷とか、それはもう行ったことない人はね、ちょっと想像できないかもしれないですけど、
ね、ワクワクしますよ、これ。
いや、ほんまに、
うん、
同じ大阪かなと思いますけどね、
そうそうそうそう、
ここ行ったら、
ほんまにね、もうパスポートのないですね、
そうそう、
アジア旅行が楽しめるというか ね、北摂の人なんかね、どんどん、
ね、まあ、僕らのこの場所ですよね、
こんなとこで別にここは悪いとかないんやけども、うこういうような、まあちょっと人間臭くないとこからね向こう行きますと、もう人臭いというんですか、もうどこも本校も何も行かんでもええなというような、
もう大阪市内でね、世界旅行できますからね、
本当面白いとこですよね、
まあ、一昔前、あの一商店街一国みたいなね、
そうそうそう、
2008年のオリンピック誘致の時ありましたけど、
ありました、
まあ、そういう名残が今でも僕は残ってるんちゃうかなと、
まあ、その通りですね、
まあ、それとね、この寺田町駅は関係ないんですけど、
まあまあ、とにかくナンバーを超えるとね、
いや、もうすごい、
大阪は神髄ですよね、
いや本当にね、
ナンバーを超えて天王寺からね、あの辺りから平野とかですね、
あ、もうすごい、
東住吉さんが行ったらね、これはもう囲碁ぐらい感動しますよね。
あの海の方も面白いよ、この花とか。
もちろん大正はいいですよ、
あっちの方も皆さん行ってくださいね。
もうあことね、この北摂と比べるとね、北摂がもう色褪せてしもてね、 まあそういうのからここに僕30年以上住んでるんやけども、
まあ、あの自然環境はねやっぱりこっちの北の方が、まあね、あの山も近いっていうのもあって、うん、それといいんですけど、
ね、まあねいろいろ勝って僕は取材ずっと毎日出てましたからね、はい、その時のやっぱり立地条件がね、うん、こちら良かったんですよね、うん、空港に行くにしても新大阪に行くにしても ね
大阪空港、
まあ神戸行くにしても京都行くにしても、うん、パーッとすぐ行けたということがあってですね、そうそうそう、まあ、ここに住ましてもらってます、うん、ここの文句言ってるわけじゃないけども、うん、まあ本当に住んでみてわからんとは言いながらやっぱり一生のうちまあ、1年2年3年ぐらいはね、うん、この市内のこういうところでね、倉さんとやっぱり大阪で住んでるということが俺は大きな顔して言えへんなと言うてますけど、ね、うん、大阪やとか言うて、うん、変なんじゃいとか言うてますけどね、うん、実際その分かってへんなと思います。そういう意味でやっぱり、ことあの去年もね冒頭にやっぱり市内歩こうということを提案したんですけども、
は
い
は
いね、やっぱりあの市内を歩いて大阪の雰囲気、大阪のエネルギーっていうんですか、うん、大阪の、まあ、人臭さみたいもね体現せなあかんなと思いました。まあ、そんなん
スタンプ押した？
え？
スタンプ。
スタンプ今回押さなかった。場所が変わっとった。
いや、それ調べといてや。
いやいや、ごめんごめん。
まあ、大阪環状線のスタンプあんま用ない言うとった
やろ。そうそうそう。便所はちゃんと調べたんやけどね。
インクが 、まあ、薄れてな。
そうそうそう。これ薄れてますね。去年のノート残っておりますが。
はい。電車が確か、
はいはい。
あの、刻印されるんですよね。
そうでしたね。あの、そんなんでしたね。こうどっかに、
まあ、今出てる。それ試さなあかんやろ。
何も言うねん、そ
ら。まあ、忙しかったからな。
それ乗るんじゃ、俺。うん。まあ、あの、便所はちゃんと、ああ、出てきた。
全然
もう。ここにですね、ちょっと読み取れへんところの、まあ、メモまでしてますんで、うん、これ持って行って今度行った時
に見せて帳面見せて帳面
何じ
ゃあ、うん、な安倍の天王寺行くのの、なんとかに、
うん、ちょっと読みにくいやろ、
うん、読みにくいなこれな、
うんうん、
あ寺これ寺田町駅かこれ
寺田町やろ書いてへんか
寺田町っていう文字も読まれへんぐらいに
いや寺田町やろそれ
いやいやあの駅名板がね電車の上にあるんですけど、うんうんうん、これがもうすでに薄れてますね、う
ん、だからトイレがあんな綺麗になってんやから、うん、多分これもちゃんとして潤沢なというか、
まあ、僕らがやっぱ言ったからですよね去年ねトイレもスタンプ、まあ、スタンプは新しくなってるかどうかわからないですけど、まあね、やっぱりこう言うてみるもんやなっていうのは
そうですね、まあ、あのね
ありますよね
どこから漏れたんかもわからない
かもしれない
ですJR の人が聞いてるっていう確証も何もないですけども多分聞いてないでしょう。まあそんなことがあって寺田町におりました、
はい、
で塗装も綺麗になってたし、うん、ホームが大好きしたね。で、まあ、玉造りのとこなんかでもですね綺麗になって、うん、ホームが白と黒のね、うん、なかなか渋いねこれ
ちょっとあの一時期の京阪電車みたいな感じ
でちょっとね
中野島線みたいな感じ、ね、
そういうことですね。やっぱ京阪がいかに進んどったかいうこと
だ
よね。
そうそうそういうこと
京阪っていうのはすごい会社ですよね。
デザインがすごいですかね、はい、僕もねあの京阪最近乗ったんですよ。ちょっと京都で友達の結婚式があって
ああそう言ったな。
でそしたらねあのなんとかサルーンっていう電車がありましてね。
サルーン
なんか8000系かなんか分かんないですけど。
サロンのことかい。
だからなんとかサルーンって、ちょっとまあ上品な列車っていうのがね、その、淀屋橋駅から出町まで出てるんですけど、あれがなかなか乗りやすかったです。あんな電車乗ったことなかったですけど ね。ちょっとあの、阪急で言うたら9000系みたいな感じの。
なるほどなるほど。
9000系やったかな、阪急ね。
うん、うん、そう、あれはまあ一番新しい。
8000系か。9000でしたっけね。うんうんうん、そんな感じの電車が京阪にありました。
あそうですか、はい。まあ、割と電車も面白い。京阪電車です。
うん、そうです。
はい。それでまあ、あの、この綺麗になって、うん、その、玉造りの場合ね。
うん、なんかこれ寺田町駅や
で、ね。これを、うん、もう玉造りも寺田町もずっと今、
まあまあまあ、
コロナのバッグで、ね、
やな
非常に渋い順が、はい、なんか、利休の茶室みたいな感じのデザインになってるんやけども、うんうん、そこのところ玉造りはその玉造りと、はい、に由来になったですね、
はい、
昔マガダマを作る集団の人が住んどったわけやねんな。そのマガダマが風呂の中のデザインにパーンとあったわけ、
はい、ありましたね。
で今度このね、はい、寺田町はどないデザインにしとるかやなっていうのを今日思ってたよね。こうな
って、はい、いやこれまあ実はね文君それ前に話してるよ。
話、うん、
多分話してたと思う、
うん、話してるけども、
まあ、まあ今回またね再来、うん、再訪したということで、う
ん、いやいや、うん、再訪したけどこのね
あ、まあ、寺田町駅は初めて
マークになってなかった
よ。あそう
まだまだその時ね菊の花みたいなね花がポンポンとね のじ菊みたいな花があってですね、シャッポンそのようにも見えたんやけどそれが白くポーと浮かんでるような感じになってんやけどももともとこの寺田町というのは僕の知ってる範囲では、
うん
ねまあ、四天王寺さんっていうんですか、
うん
まあ、聖徳太子さんがねこう作らはったんやけども、うん、あの聖徳太子さんの天王寺のお寺がこの辺にあったからですね、うん、寺田町やということをある本に書いてあったのもういっぱい本で読んでるのでわからん、うん、どの本やわからんけど、うん、僕の知恵やね誰か教えてもらったんですけど、うん 書いてあったから、うんうんうん、なんかそういう意味でのですね、その、はい、寺田町の地名になるような、まあ、田んぼのデザインは何にしてもね、なんか稲穂かなんかそんなのがあるんかいなと思ったら、そうじゃなかったんがですね、
花やった
と。うん、花やったんが、まあ、ひょっとしたら僕のその、教えてもらった本が間違ってるんかいなと思うぐらいあったんですよ、ね。
あの、駅名版があって、
象徴的な絵がある、デザインがある
んです。そうそう、寺田町駅っていう駅名版、はい、これはホームにあるんでしょ、
ホームにいくつかあるんですよ。これ、洒落てますね、これ
が。ね、今までやったらなんかあの、ほんまやぼったい。
やぼったい、ね、昔ながらの。
フォントと色でね、
まあ、あれもいいんやけど。
で、う
ん、
今はものすごいあの、まあ、いわゆるそのシックっていうんですか、
ちょっとまあ、まあ、あの、
ね、単色系の、まあ、ちょっとアップルみたいな
感じ、ね、東京風のね、ええ格好のデザインになってきたわけ
よ、ね。大阪っぽくはないです
か、ね、大阪っぽくない。だけど、あの、この、まあ、玉作りは、はい、まあ、そこにデザイン、玉作っとったやなに分かったんやけども、うん、そういう象徴的なもんが、これなんでこの花になってるのか、
ね、これはね。
というのが、まあ、コスモスみたいな見えるね、宮によってはね。なんか、そのコスモスと寺田町に関係があるんかいな。
町の花とかあるんかな。
うんうん。だからまあ、そこらはね、僕もまあ、あの、急いでたこともあり、はい、まあ、暮れにそんなことわざわざ聞きに行くもね、と自主してもらって。
駅員さん困りますよね、それ聞かれたら、ね。
うん、それも大変
です。クソ忙しい時に。
でも、あのね、変なやつが帰らんとね、じっと待っとったりしたらね、うん、まあ、ミスがあったらいかんということもあり、まあ、あの、まあ、実は自分自身が急いでたんですけども、聞かんかったんですけども、またなんか、ね、まあ、うちはあのアイアンドクターがたくさんいてはりますので、鉄博士がいてはりますので、ねはい、教えていただきたいなと思っております、はい。まあ、そんなんでこの綺麗なトイレに満足してですね、はい、降りていきました。まあ、降りていったらまあやっぱり大衆食堂のですね、はい、相川寿司さんはバーンとあったかな。俺はやっぱり、これはやっぱり、ね、あの、すごいなと思う。
もう言うたらすぐ上電車でしょ？
電車の下で、ね、もうこの対面がところがですね、はい、寺島駅のホームに入る。
もう駅中寿司みたいな
感じ。駅下寿司っていうのかな。
駅下
レール下寿司っていうんですが、いいですね、今そういうとこがいっぱい出てきたけどね。
ちょっと相川さんなんかがね。ちょっと安いんですかね、こういうとこって。
いやー、どうやろうね、ちょっと。
あの、その貸し賃って、仮賃っていう
か。まあ、それはここ、まあ、長いこと暮らしあるから、ひょっとしたらね、まあ、安しても
て
は
る。いわゆるガード下ってやつです
そうですね。まあ本当、あの、鉄道の音を聞きながらですね、うどん食べたり、寿司食べたりするというようなね、一個にのチャンスはないんですけど、行ってるね。で、山崎のデイリーストアみたいなものがあったりですね。あ、まあこれも昔からというか、まあ私が通ってる間ありましたですよね。
恵方巻きの受付やってますよ。
受付ですよね。
2ヶ月以上前ですけどね。
そうですね。やっぱりこの認可あるんちゃいますか。あ、うん、だからもう早いこと申し
上げると。2月3日は節分の日。
早いな。
南南東って書いてますよ。
南南東今回はそうですか。はい、なるほどね。あの、まあ、皆さん、焦ってる人はシャーとはいかも分かりませんね。
リングドーナツ47円って
感じです。あ、そうですか。そう、なるほど。ドーナツも売ってあるんですね。
そうそう。
あ、山崎の方はね。
そうそうそう。
あ、山崎の方に恵方巻きがあるんですか。
そうそうそう。
これ面白いですね。寿司屋さんと違ってね。山崎さんがこんなやってはるっていうのもね、もう恵方巻きってもう本当に。
いや、まあ、コンビニエンスストア大概。
やるんですか。
よう売れるんでしょ、これ。
なるほど、なるほど。
まあ、この文化もね、僕らはあんま知らないんですけどね。あの、大阪市内の方は結構やってはったんかな、昔から。
まあ、これ大阪から出発したというのは聞いたことあるけどね。
そうですか。丸かぶりするやつでしょ？
え？
丸かぶり。
ガブとか
太巻きみたいなやつ
を、うん。大阪から来て、これザーッと広がっていったということを誰かに聞いた。
ただ俺の子供の時なかったで。
うん、だからここは大阪と違う。
あ、そうか、まあ、僕らのスタジオのあたり、
ね。この辺はね、ちょっと変なとこです、うん。言葉も違うでしょ？
いや、全然違いますね。
なんかこの辺、まあ、まあ、悪口になったり。
僕、要は、あの、まあ、去年は大阪市内の方ともよう付き合わせしてもらったんですけど。うん、まあ、
意識的にね。
どこ住んであるんですか言うて、うんうん、あの、桃山台ですよ。あーって、
なんかちょっとバカにし
たいような。あーっていうのがね、僕はカチンとくるんですが、ええ意味で言うてんのか悪い意味で言うてんのか、よう分かんない、
まあまあ。ちょっとぐらいはね、意味もあるやろけど、大半はちょっとちゃうなという、
ね。で、あの、まあ、僕はそうじゃないんですけど、うん、要はその、大阪市内の方はね、うんうん、金もっていう、お前金もやろ。
あ、なるほど。
金もって俺、うん、阪神の金もとかなって思って、うん、俺金もとちゃうでと思ったら、あれ金持ちのことらしいですね。
そういう略がね、ね、
僕あれもね、僕去年初めて知ったんです
よ。お前なんかどこが金もやな。
全然金あらへんっちゅうねん。金ないな。
金な、お前金なんか言われたお前はな、ね、そういう。
いやだから住んでるとこだけでまあそういう判断をされるっていう。うん、
まあ、まあそれはね、どこでもあることやけども、
う
ん、まあ本当に、まあそういうことがありました。で、これね、あの、ちょっとこのこっち側と違う方へ行きますとですね、駅前が、はい、まあ桁下 2.9 メートルのね、例、
ね、
の制限でね、はい、あれ、もう去年はこのもう鳥居みたいなね。
これすごいな、この
鳥居みたいなのがあるんですよ。トラックが当たってもそこで、それ、まずそれが壊れるように。
色がすごいな、
いや、去年はね、もっと激しかったんや、はい、
あ、そうなん？
1 年間かかって、やっぱりね、この塗装はやっぱりちょっとね、落ち着いてきたね。
柿色？これ。
もう出血色っていう感じがあってね。
まあ、
う
ん、これ目立つわな、これ。
目立たんだかんわな。
ただ意外とな、この色って夜目立たんねんで。
あ、そう。
オレンジ色って、あの、夜目立たない
んですよ。まあ、夜はいいんでしょ
うね。いいんですかね。
いや、知りません。
それ要するに、これ、だから、あの、JR 環状線の線路にぶつかないようにしてるんでしょ、
う
ん、
まあ、そうです。
背の高いトラックとか。
多分、まあ、何回かそういう事故があったのかもしれませんね。
2.9 メーターで、まあまあ高いですよね。
まあまあ高いけど、まあまあ低いと言えるわな。うん、まあ、トラックもこの辺通るとこ
や。いや、阪急神戸線なんか50センチってあって。
あ、あれは50じゃないよ。
50高かった。
50高かった。
いや、50ぐらいちゃうかった、あれ。
うん、もう50はなかった。1.5 かなんか。
あ、1.5 やったから。うん、うん。あ、そっか、50はさすがに。
タブチャブさんがな。
さすがに50は無理やな。
タブチャブさんのおっぱいぐらいのとこやったもん
ね。あの人背高いです
から、ね。うん、うん、おっぱいぐらいで、もうおらんと取れんとこで、みんな通る人も追ってはったからね。うん、ずーっとこう、
それに比べたら寺田町駅は。
それはもう立派なもん。
2.9 メーターなんで、もう普通の車絶対行けますからね。
ジャイアントさんでも行けるわ。
ジャイアント、どこのジャイアントや
ね。いや、ババさんです。
ババさんね。
はい、そうですね。で、ここのところで、まあ、学生さんがたくさんいてあって、えらい遅まで授業やってるんやなというね、他にもなんかちょっと公立校でないような、私立校のような感じのですね、
ちょっと金持ち、
まあ、
金もですね。
まあ、金もですね、まあ、上品か、下品か分かりませんけど、まあ、上品風の金物、はいはい、学生さんが言いてはりましたね。前に、まあ、そのね、山中先生もご出身やという、前、前回もお話ししましたけど、大きな垂れ幕がね、はい、あれも1年前から全然変わってませんね。
うん、大阪教育大学附属天王寺、
はい、
中学校。
そうそうそう。
という名前。
そういうことですね。まあ、あの、
長いな。
長いもん
ね。長い長い。もうこんなもんね、天王寺中学校でいいんですよ。
それやったら天王寺中学校あるんちゃうか、大阪市立。
そうかそうか。
向こう金もかどうか知りませんよ、
ね、ややこしいな、
うん、まあまあ、とにかくまあ、ちょっとエリート校のようなね、学生さんがよく通ってありましてね。で、その前に、公園があるんですよね。大道南公園。
あ、いいですね。
この大道中地名も、去年も僕も散々話しましたけどね、ありがたい地名やね。
全部忘れたやろ。
で、忘れて忘れて、これはまあ、奈良県へね、奈良の方へ、大和の方へ通じるんですね。はいはいはい、まあ、四天王寺のあたりから、向こうに通じる大きな道があったという、まあ、
今の国道25号線ですよね。
まあまあ、場所は大体そうでしょう。ま
あ、それとか、うん、国道308っていうのもあるんです
けど、ね、あれもある。あれはちょっとね。
暗がり越えの方、生駒の方を通ってね。
まあ、まあ、あの辺の、
奈良市
奈良というか、大和への出発点みたいなね。なにわの通過な、そういうような意味で大道がついたんでしょうけど、こういうやっぱり言われるようなところにね、まあ、新鮮に東町言っても何もないわな。
ないな。
まあ、卑下することはないんやけどね。
あの大きい道ってことやから
ね。まあ、そういうこと。それはやっぱりね、聖徳太子がね、絡んであると、やっぱり空ちゃうで。
あの、大道って書いて、たまにね、広道って読むような名前の人もいるんですけど、ね。
ややこしいこと言うな、ま
だ、
う
ん、なんか。だから、もしかしてこういうとこが取ったんかなと思って。
俺の友達も、あの先輩、広道いう人が嫌だったんじゃん。
おったやろ、大道やろ、やっぱり。
ちゃうちゃう、広島の広に道や
った。あ、要はそれも意味一緒ですからね。
まあ、そうかもしれない。
大きいと広いっていう
のは、ね。しょっちゅうの柿の木の上から落ちてはった人
た。あ、そうですか。ちょっと変な人ですよ、ね。
まあ、ちょっと変わってましたね。
だから、聖徳太子さんが、大阪から奈良とか、もしくは奈良から、まあ、当時は大和っていう名前かな。で、大阪から、何話とかね、そういう言い方してたと思うんですけど、うん、そういう、その、交通の一番メインストリートが、
まあ、
大道っていうことですよね。
うん、だそういうような、まあ、言われのある場所っていうのはね、はい、まあ、住んである人はどう思ってあるかもしれないけど、まあ、そういうもん、住んでないとこから見ると、うん、ちょっとなんか面白そうやな、なんかあるな、という
の、ね。あの、自販機の大道ドリンクとは全然関係ないか。
あれはね、五瀬の方ですね。
あれも奈良やで。
奈良、奈良の五瀬市ですよ。
だ大道、あの大道やろ。
うん、まあ、いやいや、それは大道は、あれは同じっちゅう。
もともと。大きい同じ
か。そうそう、あこはもともとね、あの、お薬屋さんやったんや。奈良ってお薬屋さんがあれや、行商タイプのね。
あの、一番有名なのが、なんとかダラニス系かなんか。
まあ、それも、それもあるし、いろいろ奈良とか、まあ、滋賀県
とか、ね。修験道の人が
飲むようなやつですね。そう、富山とかね。そういうところって今
昔から。文雄君、こんな話しとったら、もう行かれへん
ぞ。お前が言うとんねん
か、それ。はよ行こうや。
お前がなんか広道とか言い出したからこんなことなっとんねん。
まあ、とりあえず今公園にいます。
はよ行こう。
大道南公園にいます。
この公園がね、いい公園や。
ああ、ちょっとね、音があるんで。
まあ、何もメタリかもしれんけど、我々はね。
聞いてみましょうか、
は
い、音。行きますよ。
大の公園に来ております。この公園の住所が天王寺区の大道五丁目という住所です。大変立派な公園で、風習殿から、お地蔵さんから、そして高い城の木から、滑り台に、まあいろいろとポコポコポッと渡り歩くような装置から、ブランコが2種類あるんですよね。
まあそんな、
うん、あすごいですよね。ね、まああれ僕はあのね、ソテツのことでしたら白い言ってましたけどね、ソテツと間違っておりました。
あ、そうですか。
ものすごい立派なもんですよね。
ちょっと南国風の
ちょっとね堺なんかのね、はい、ような感じ。
フェニックス通りみたいな感じ、
ね。ああいう気概を育つんでしょうね。ちょっと南になるとね。
あったかいかもしれない。
やっぱり豊かな感じや、これもね。もう巨大なもんやから、これ長いことかかって大きなったんやと思いますけど。
この電車なんや。
え、これはあのペイント電車ですね。前いっぺんここ乗ったことあるじゃないですか。
すごいですね、これ。
作家の人が何人か8人かなんかがね、ペイントシャーターンを
ちょっとこう日本風のの
もあれば、
のおのおのなんかシーンみたいなのもありますし、あと何やこれ、なんみんながあのジャンジャン横丁でなんか飲み歩いてる、
ああそうかも、
大正時代風のね、
まああんまりあの僕詳しい人を見てないんやけど、この電車に乗ったことあってですね、前回の取材の時に乗ったんちゅうことだから、
かな、
そんな話をね、
大阪駅前のビルの絵とかが車体に書いてます、ね、ね、まあこので車両はいいです、
かなりね、あの、まあ、いわゆる窓ガラスまでできてるのがね、面白かった。普通窓ガラスはこれペイント避けるんですけどね、ペイントっていうかプリントですけどね、
外見えへんよな、
ね、それがねぼんやり見えるんですよ、ね、この場合はそういう工夫があって、はい、こういうことしてやると
思います。大東南公園、
はい、たまたまその電車が来ましたんで、思わずシャッターを切ったんですけども、でこのままソテツがありですね、それとやっぱりこの大阪の公園でね、いいのは、砂場がね、あるんです。砂場って子供好きでしょ、なぜか知らんけど2歳ぐらいまでの子供ってね、
大変なんですね、あれ靴の中とかいっぱい入ってね、で家帰ってきてあの服脱がしたら、
まあお前の立場としてはね、
そうそう、ポケットからいっぱい砂が落ちて
き
てね、掃除もあれ大変なん
ですよ、そうですけどね、まあせやけどあれは何かこうスーッとこうあのね、あの手握って
躊躇なしに行きますからね、あの人たち
落ちるのが好きな。でまたね、あのお父さんが昨日もやってはったけどね、はい、大きな山作ってね、中にトンネル作ったりすると、もうこれがもう子供はたまらんねんね、
手入れたりとか、
そうそうそうそう、 あれやっぱり、ところがね、あの砂場っていろいろ問題があって、ご存じの通り猫とかね、犬がここでうんこしたりするんですよね、ほんでそんなんやからということで、この頃この大人のあたりでだんだん砂場が消えていってるんですよね、管理できないと、汚いと、まあ、衛生上でも文句言う人もあるんですよね、ということで大阪の主要な公園というのは、まあ、あの多分ちゃんと鍵はかかってると思いますけど、フェンスが張ってるんですよね、1メートルぐらいのね、
要するに猫とか犬が中入れ
ない、入れないように、入れないように、ほんでそれで、まあ、ちょっとそこにパチッと押さえるような鍵とまでいかんにして、
なるほど、
そういうのがあって入るときはこれから入ってくださいと。まあその辺がやっぱ大阪市のね、金持ちっていうか大都会やなというような。
金もでしょ。
金も、
ね、
逆に言うたら、
ね、今年から金もって僕言いました。
あ、そうですか。その言葉あんまり流行ってないです
。あ、そうですか。僕、去年かなりカルチャーショックを受けた
ぞ。お前らのその業界の汚い業界の人が言うとんねやろ。
金も金もってね。
そうそう。特殊芸人の人とか。
汚くないわよ。綺麗や。
まあまあ綺麗や。
特殊芸人の人は汚いな。
あ、いや、あの人は心は綺麗やね。
綺麗ですけど、見た目が、
ね。まあそれはもう最大ですよね。まあそんなんで、あの、そういう、あったりね。もっと面白いのは、僕一部これに凝ったことがあるんやけど、公園にあるね、時計塔に凝ってたんですよね。音録音してきたりしてね、皆さんに聞いてもらったことがありましたね。
あの、どこやったか、中津駅、阪急中津駅の公園がなんか、ええ音したんちゃうかったっけ、
行く、もうだいぶ回りましたもんね。
ナショナルかなんかのね。
ナショナルが多いですね。
時計ですね。
上にちょっとね、なんか、あの、太陽光発電の小さい、あんなもんで動くかいなというようなもんがあって、その下のところに巣箱みたいなものついてるんですよね。だから時間が経つと、パッと巣箱の口が開いてですね、小鳥、黄色いな、カナリアみたいか、あれ、インコかしら、そんなんが出てきて、ちょぶちょぶちょぶちょぶ言いよるわけですよね。あれ、生まれて初めて聞いた時は大感激して、もう1時間ほど待って、うまいこと取れるんで、もう1時間待った思えてますけども、まあここはね、なんせ去年もそうやったから、1年前もそうやったから、ずっとそうやと思うけどね、この鳥がね、中入らへんでね、巣箱から出てきたままで、首出したままで、ちょっとこの鳥、ちゃんと真面目に、卵でも抱いとるんかいなというような。
何なんでしょうかね、これ。故障してるんですかね。
まあ、出てしもってギアが、まあ、はまらないようになったんでしょうね。
ちゃんと、ね、修理したいのね。
まあ、吉村さんですか、今度は8巻に変わらはりましたけど。
吉村さんって、あの、市長さんね。
まあ、まあ、あの人もね、いっぺん、まあ、この辺ずっとね。
僕前会いましたよ、吉村さんに。
あ、そうですか。
あの、すごいイケメンの方でした、ね。
あ、ほんまに、はい。ちょっとイケメンすぎる感じするわな。
あとね、喋りがうまかったですね。
あ、そう。やっぱりさすがは弁護士さんやね、その辺は。
26歳か5歳から弁護士やってるって話。まあまあ、吉村さんの話はいいです
よ。まあまあ、秀才なんでしょうね。僕はまだお会いしてません
。吉村さん頼みますよ。このナショナルの時計直してくださいね。
そう、言うときましょうね。大道南公園でございます。はいはいはい、よろしくお願いします。もう
出っ放しでございます。黄色い鳥が。
ね、はいはい。まあ、そんなんで、時刻はちゃんとおてましたけども。
12時15分。
そんなもんでしたね。あの、鳥については出たままでした。うん、その上でまたブランコもね、2種類あってね。
ああ、今言
う
てましたね。
あの、もうちっちゃい子やとね、ブランコ落ちるじゃないですか。はい、足のとこだけ自転車の後ろのカゴみたいになって、足が2本出てくるタイプ、ね。
あれ結構いいですよ。
あれいいですよ。
小さい子供でも楽しめますからね。
いや、小さい子供が楽しめるんですよ。そうそうそう、大きな子供はこれ乗りにくいんですよ、ね。
あ、まあ、確かに足入らんからな。
だからバータイプのね、はいはいはい、まあ、僕もそこでレポートもしてましたけど、そんなんがあったりね、うん、まあ、いろいろとそんなんがあって。
なかなか面白い公園ですね、
これ、ね。極みはやっぱりお地蔵さんでしょうね。
お地蔵さん。
昭和10年とか言ってましたから、昔からやっぱこの公園がここにあったんかいな、思って。その大阪教育大学の付属の学校の前、道路の前のところにお地蔵さんがあって。
いや、これね、文雄くんね、多分ね、移築されてますね。
あ、そうですか。
おそらくこの近くが再開発かなんかの 時に、そこにあったお地蔵さんが、この公園に集められてますね。
うんうん、集められてるっていうか、はい、まあ、まあ、そんなにたくさん3人ぐらいしかい
ない。僕、専門家ですから。
まあまあ、あの、新築は間違いないけどね、うん、一区は新築か、まあ、それはお前が言うように新築かも
から、
まあ、
立派な地蔵
さん。地蔵さんというの、石切地蔵さんっていうかね、伝母、ね、の神さんですよね、石切言うたらね。
まあ、子供の神さんであり
って ことですよね。それをちゃんと手入れして、はい、まあ、文字のところに黒い墨を入れて見えるようになったり。
花綺麗ですな、これ。
花も綺麗。この辺のところがやっぱこの辺のいいところ
ですね。この花が文雄君あれじゃん、さっきの。
よう似てるやつ。
JR の寺田町駅の花ちゃ
うか。
ちょっと違うか。
うん、ちょっと違うような気もするけどね。まあなんせ、去年もっと新築やったら綺麗やったんですけど、ちょっとやっぱ1年経つとね、まあなんとな
く雨が。しかもちゃんとあの扉も開いてて、
もちろん
最近あの扉がね、鍵で閉まってるお嬢さん多いですけど。
そうですね、ここはやっぱり。何人か参ってやりました。で僕もまあ、深箱と、まあね、まあ、ゆいのこととか、あやねとか、まあ、さ、はるかのことがありますので、お参りしときました。
お嬢さん2体います
?2 体か3体いてはったと思いますけどね、もう目立つのはその、大きな出かけの2体ですよね。まあ、そんなお嬢さんがあるっていうのは、やっぱり、まあ、信仰もあればね、
そういうことだよね。
娯楽もあれば、砂場もあるし、しかもその上に大きな木があったり、で、まあ、2人ぐらいね、タバコ飲んでる男の人もおりましたけども、まあ、これはもうしゃあないわな。まあ、そんなんがありましてね、あの、まあ、それと、まあ、言いましたけどに、はい、その付属中高学校の
とこには、はいはいとこね、
祝ノーベル受賞というね山中伸也さんという書いておりましたね、はいはい、それと他にもこれ生徒さんかなんかしたら国際科学オリンピックかなんかにね、金メダル取らはったらしいですね、
松本さんという方ですね、
この方も去年から乗っておりましたからそれ以後は誰も取ってやらへんのかいなと思ったんですけど
その科学オリンピックでもあるんですね
これはすごいもんだしですよ、
いやそれすごいと思いますよこんなん取れないですよ、
ね、いやもうもちろん、ね、もちろんそれは取れないですよね、まあ、あのしかしそれ、まあ、1年間と変わってないということで、ね、まあ、それはそんでいいんでしょうね、まあ、
次の方が出てほしい
ですよね、そうですね、で、まあ、この辺から行きますとこの近くに、まあ、南加堀町加堀町というのかな、いろんなところがあったりしまして、ちょうどこの辺り、まあ、いろいろとあの運河を掘ったりね、昔の人がやらはったところの跡が
残ってる川を掘ったと
加堀神社とか加堀稲荷とかいうのがあるんですけども、あの辺りはただ単にその地名からの通りですね、はい、昔、まあ、ある土木関係の偉い人さんがですね、この辺の排水を良くするために大きな川を掘らはったんですよね、まあ、あの湾の方に出ていくよ、大阪湾の出ていくよ、それでカボリチの名前がついたんです。ああ、まあ、その辺はまあ私よりも向こうの人はよく知ってあると思います。
この家すごいな。
すごいやろ。
これ今から目指すんですよね。
目指すん
ですよ。疎開道路、
ね。行かなあかんねや。
寺田町から疎開道路がね、結構遠いんですよね。
遠いじゃん。複雑だよ
ね。うん。だから、文雄くんはね、もう僕はパッとね、もう行ったらいいのにね。
いやいや。
本当にこれで時間かけよるからね。多分今日も行けへんのちゃうかな、疎開道路。この家すごいな。いや、もうあんま時間ないで。
お前
ら。早く早く。
おもんそうやろ。
この家。
もう、まあ、この家だけどっち
やねん。この
家はな、はあ、家も、もう何も。
これもすごいよ、これ。煙突が何本出てんねん、これ。家の
横から。
あ、温泉か。
この前、去年1年、おととしか1年前にいたとき、はい、この前でね、この辺、お頭の人が焚き火しとったやんか。
はいはいはい。
あの辺、
はい、
あの辺や。
あ、そう
か。やっぱり1年かけて行くとまたおもろいな、いろんなことが分かってくる。ただね、今年はね、うん、はい、2日間早かったやろ。うんうん、そやからまた迎春準備中がなかった。
やっぱり。
もうこの辺になったら、みんなもうね、上に台つけたりね、はいはい、一番もそんな買い物があったんやけども、2日のことで、やっぱりみんな、ただ、ね、大掃除してある家が何軒
か。ああ、だからまあ、やっぱりこう、年末の行事って日割りで決まってるんですね。
だからね、大阪市内はその辺がね、うん、守られてるんや。
ちゃんとスケジュールが。
スケジュールが多分されてる。やっぱり文化のあるとこやなと思いました
ね。コインランドリーもあるんですね。
コイン
ラン
ド
リー、小金湯の。
小金湯のとこね。小金湯いっぱい入ってみたいね。
まあ、俺は。
あ、そうか。まあ、入ってみたいな感じがします
ね。あとこの瓦の家な。
これはすごい。これ、要、その家が潰れへんからな、思て、この、まあ、大きな瓦がですね、玄関に、
もう、じゃ普通瓦って屋根についてる
じゃないですか。鬼瓦です、しかも。
ねえ、それが壁についてる。いや、
その鬼瓦だけと違ってね、しがらき焼きのタヌキとかね。
あ、シーさんもいますよ。
シーさんもいてるしな、聖徳太子みたいな人もいてるし。
イノシシもいますよ。
まあ、いろいろと
その、イノブタみたいなやつ。陶器で大黒さんもいるし。
俺が喋るんじゃん。ものすごいやろ。
この鬼瓦すごいな。マジンガー Z みたいな鬼瓦が。
こんなんがあんねやね、この頃ね。これは昔古代の鬼瓦かもしれんね。
しがら焼きがやっぱ多いですね。
何人もおるね、しがら焼きは。もう、踊っとるやつもおるし、横向きとる
やつ。空飛んでるやつもいますよ。
そういうことで。まあ、だから、どういう、なぜこんなことをしはったのか。
この方ね。
あまりにも目立ちすぎるというかね。まあ、いっぺ
ん
この。
名前もちゃんとわかりました
ね。そうですか。いっぺんね、面会してね。
安尾さんという。
脇を、やっちゃん、どうしたんやって言ってね、聞いてみたいもんでしたけども。まあ、この時も急いでましたんで。 前、まあ、2、3枚ね、写真撮らせてもらいました。そうこうしてましたらね、黒猫大和のリアカの人が走ってね、
はい、
このリアカの人すごかったよ。後で分かったんやけども、
自転車にリアカつけて、
自転車にリアカつけて、その自転車にはまあ電動装置のついたのがあるから、
ね、ええやつですよね。
ええやつですよね。ほんでこれでね、この人がちゃんとね、行くの本通りの商店街歩くときは押してはった。
あ、
もうそら行くの通りのね、本通りのもうおっちゃんもおばちゃんもね、そらすごいね、自転車ザーッザーッと中にはね、自転車のライトつけてね、
あ、
もうちょっと暗いから自分がもうここにおんにゃにも目立つんやろな、そんな人もおっても、
まあ、狭い商店街ですからね、ここね、
狭い商店街でしたね、
ここやっぱり自転車走るのはちょっと危ない
ですよね、酷ですよね、うん、まあそう言いながらまあもうどんどんどんどん走って
はったし、
まあ、
大和の方はちゃんと守ってた
という、ね、これはやっぱり大和ってやっぱりね、
それはまあやっぱ会社の看板背負ってますからね、
そりゃそうですね、ここで走っとったらね、
そうです、文雄がねまた写真撮ってこのラジオで言うてましたわ、
そういうこと
で、よかったよかった、
誰も来てへんラジオでな、ぐやーこれな
全世界ですよ、僕らのラジオは、
そうかそうか、
でもボーダーです、
あ、まあ、あの政党のポスターもね、結構共産とか結構頑張ってはったね、
そうですよ、全部あるじゃないですか、
いやもうこれやっぱり一人話すとこれ全部出るんだよ、
自民党公明党はい、はい、大阪維新の会、
そうそう、
そしてこれは共産党、
あ、赤旗とか言ってます
よ、共産党 C 和夫、
そうです
、渡辺由衣、あ、これまた僕の娘と同じ名前なんですよ、
そうですか、由衣ちゃんとかいっぱいあるね、いろいろ
前から後ろから美人な方
でね、うん、感じの人ですよね、
振り返ってみたいですけど、
ね、はいはい、ね、ね、まあ、各党がちゃんと張ってはるってい
うも、官邸調査もありますし、
まあ、これはまあ関係ないと思います
けど、世界一周の
船旅、そういうことです、はいはい、まあ、いろいろあるものが全部あったという、うん、やっぱり一人が張ると ね、
そ, うです
ね、それとまたね、おもろい薬局があって、これは去年も見つけましたけども、
ドレミ薬局、
この辺お医者さんが結構多いんですよ、いろんなタイプのお医者さんがいてはるから、こういう調査薬局っていうのがあって、ドレミっていうのがね、
あ、
まあ、ちょっとおしょくったような、あるいはリズム感のあるような、めったに薬局でこのドレミ薬局っていうのも聞いたことないんですけども、
だけど薬局の名前ってちょっとおもろいよ、
おもろい、
この頃やっぱ薬局やってはるとか結構多分金もとかインテリが多いんで、
うん、そう思うね、
なんか変わった名前つけはるんですよ、
結構おしゃれたね名前つけてあります
よ
ね、そのドレミ薬局の隣のところに、
はい、
左隣ですけども、なんかもうこう干し物がいっぱい
あるああ、ほんまや。
これ、なんやろうなと思ってね。
タオルや。
これ、利用証かなんかあるのやろ、病院が。
これさやな。よく散髪するときとかに、よだれかけみたいなのつけるでしょ。
あの、
ね、足の下まで隠れるやつ。
なるほど。
あれ、あれですわ、この左のやつ。
もう、満貫色っていうんですか。
はい、
この干し場全部これでね。いや、すごいな。
ただこれ干すんめっちゃ時間かかんな。
と思いますよね。
これだけでも1時間ぐらいかかりそうですけど。
この、まあ、散髪さんも一遍行ってみたいなと、
ね、
綺麗な、あね、
はい、
あれ、そうかと思ったら、今度、本田さんという時計屋さんがあってね。
あ、本田ね。
これはすごかったね。ここは変わった時計ばっかり買える。踊る時計とかですね。
珍しいな、これ。
何かもう
ケロクロック、
ケロクロックっていうんですか、うん、他にもね、なんか私の知らんような妖怪とかそういうのがいっぱいあるような特殊な時計をね、
ワンピースとかね、
うん、扱ってありましたね、これすごいですね、でまあここの辺からぼちぼちですね、
はい、
今度まあ、商店街入っていくわけですよね、うん、まあ原画橋があったりいろんなことがあったりして、はい、でまたそうか思ったら迷ってまた、まあ、別の住宅地なんか入っていった時にすごく面白いですね、
はい、
回収者に出会ったんですよね、
あ、それね、音ちょっと聞いてみましょうか、
僕らはまあ回収者にあるとつい録音してしまうというんです
か、はい、いきます
よ、はい、
されていてもっていう、
うん、だからユンボみたいなもんまでもね、いけるっていう、でそれがしかも軽音のね、
はい、
いわゆる本当もう小さい軽音でこういう大きなことをやってあるんですよね、
はい、
その軽音のところにはね、
はい、
もう大きなドライバーとかモンキーレンジとかそんなんがドロタドタラーと洗濯をしたみたいになってるんですよね、
これ、
うん、これですよ、これまあね、
うわ、 おばちゃんがママチャリ、
わしもこれあと50センチぐらい背中をこれすり抜けていったんやけどね、
かなり近いですね、このおばちゃんとの距離が、
うん、もうそれはまあこういう住宅地や
から、ギリですね、このトラックとおばちゃん、自転車のおばちゃんぶつかりそうなぐらい距離が、
まあまあまあまあ、そうです、そ
んなことこのトラック、
あ、これがもう何でもやるって、
これはすごい、
もう編み木から始まってですね、ヒゲ剃りからですね、ユンボからですね、ダンプカーまで何でも持ってこいと、大小関わりなきゃやると。で腐れてようがね、何してようが全部やるというね、
いやー、
まあ、こんだけね、
っていうかこれさ、文雄君、これまあこれどっか三菱かどっか鈴木かどっかの軽トラやん、
あ、そうかそうか、う
ん、でこれ 軽トラこんな詰めるもの。
いや軽トラの上にですね。
ちょっと高すぎやろこれ軽トラこれ。
まあギリギリちゃうか。
ギリかあの2点決めたら大丈夫か。
まあそれ知らんわよ。まあキャッテンがもう遠ざかったやろ。
だってこれ骨組み自分で作ってるやん2台に。
まあそれはまあ作ってもらって溶接しはってちゃんとね。
すごいよこれ。
いくつか骨組みがあってまあテントみたいなものが立ってるわけね骨組みの。そのテントにいっぱいフックがあってそこに工作道具がね。
うわ。
ありとあらゆる工作道具。
S 字フックとかね。
まあまあまあ
通しとるやん。
そういうこと。
脚立もあるし。
だからこのその場でやっぱりねもうととアリがもうそれこそ佐藤に燃えかかるみたいして
ね。これめっちゃおもろいやん。
この阿部君おもろかったやん。こんなんね。
はい。
この大きなねを。いやいや、もう、もっと近く撮りたかったよ、俺もう、もう、お前、惜しかった
です。何
真正面から撮ろう、
お前。何がおもろいんかと思った。
ものすごい。
要するに、あの、女性がでかいって。
ものすごい大きい白人の人にやで。もう、何かちょっと飲みみたいな男の人が撮ったやん。俺、その二人にできた子供がやな、その白人の人の胸にやで、ぶら下がっとったやん。
あ、そうなんですか。ちょっと、後ろ姿ですか。
これもう、惜しかったよ、もう、ま
あ。これ、左がその女性ですよね。
もちろんそうじゃん。ね、
で、右が。
綺麗な女性やったよ。
まあ女性身長まあ190ぐらいかな。
まあ男の人がまあ肩ぐらいやからな。
160ぐらいな多分な。
でしっかり握ってやで。でできた子供がそこにぶら下がっとる
っていう、ね。まあそれできた子供なんやろな。
うんうん、まあしかし大変やった
な。ちょっと文夫3枚ぐらい写真撮ってんなこれ。
おいくつだけど
よ。ちょっと遠すぎるなこれはな。
そうやこういう時にな。
でこの後に。
私のカメラが。
あの今のあのトラックに出
会ったり
このトラックも残念ながら後ろだけなん
ですよ、ね、そうなんや気付いたら後ろやったよねこれ
いやこのトラックめちゃめちゃ面白いですよ
これはね本当に僕 YouTube でね、
はい、
公開させてもらったらね
あ動画があったらええねんけど
な全面天候とか動画とかあったら、ね、
ちょっと載せてもらったらええんちゃう
ほんまやね後ろからこう、ね、手振ってね
僕最近ジンバルを手に入れたんで
バンバ文夫です、うん、バンバ文夫です
そうそうあれでちょっと
あのアビキとかヒゲ剃りとかお前んか
いああ選挙活動みたいなね
感じでまあねナンバーも滋賀県ナンバーやったらちょうどええわな
ほんまや滋賀や
言うなよナンバーな許可を得んとこれこと放送しとるから俺は、
うんうん、
まあ本当やっぱりねこういうのがね街の中走ってその超白人のこんな大きな女の人をねもう腰ぐらいしかないの男の人が、
はあ、
まあ横におる
っていうのも飲みの夫婦って言いますけどまさにそれですこの女性でかいな、まあ、ほんまに
大きい人やで
バスケットボール選手ですか
ものすごい綺麗な人だった、
はあ、
ロシア人かなんかとちゃうかいな思ったぐらいもう本当に透き取るような形してはったね
女性が子供を抱いてたんですね
前の紐でねお前が持ってるみたいな紐で
中にも
ですね、でそれでもう、はい、男の人がもうこれしっかり手握っとかんとどこ行けるなっていうような感じでギョーッと握りしめながらやね横ちょろちょろちょろと歩いてはったよねでまあほんまにええとこでしたええとこ見事あれもうこれあれかなかはいまあそんなことをガタガタ繰り返しながらですね、
はい
この花谷書店っていうのがあったでしょ
これね、うん、
ここはね創業70年言うてはったかなあの いわゆる育の商店本取商店街の入り口なんですよ、
はい、
でまあ昔から有名な本屋さんやから、
はい、い
っぺんまああのどんな人がやってはるんかいなっていうんで
なんかそういや最初の時になんか言うとったら
ちょっと言うたら有名なとこあってただ工事中やったん去年な
はいはいはい
そのおっちゃんの顔見れれへんかったよ、俺。前の梶谷さんちゅうタバコ屋さんと知り合いになって。
そうそう、タバコ屋の話しとった人。
あの人はまたね、同じような格好して家張って、まあ、挨拶はできんかったんやけど、こんなお前行った時紹介するわ。
別に絵は紹介する
たよ。まあ、いやねんけど。あれの有名な人しとった方がいいよな。
そうですか。
ほんで、花谷さんちゅう花屋さんっていうんか知らんけども、立派な創業70年以上経ってるとブックスと書いてましてですね。その本屋さん行って、
はい、
まあ、あの、
話聞いた。
ちょっとだけね、まあ、お忙しそうにしてはったから、
はい
あのご主人
ただね、
文夫道路、
うん、ここのね、その本屋、まあ、今からご主人の話聞きますけど、そうじゃなくて、あの入り口の看板すごいで、これ、看板っていうか、壁にね、
うん、
その多分今売ってる本の、その売り出し中の本、書いとるんですけど、なんかこの、なんていうか、この色使いっていうか、
いいやろ
なんかすごいなこれな、
うんうんうん、黄色が多いしな
伊集院静香とか、
うん、
東野圭吾かな、
うん、
これ、
うんうんうん、
もうこの書き方
年末年始はテレビ情報誌っていうのがいい
やそうそうそう幸せはあなたの心が決めるとかね
置かれた場所で咲きなさい、
はいあ、いいですね。金スマで大反響、
ね。何のことは分からないけど、
ね、
柴良太郎先生の名前出てました
ね。いや、これがね、もう、店の壁にいっぱい貼っとるんですよ、その紙がね。
うんうん、
これはすごいわ。
うん、で、それでその、聞いたらね。
この店はすごいわ。
まあ、これ言うとかんとこ今日終われへんから言うとくけどね。
言ってください。最初に言ってましたね。
ご主人さん、疎開道路ってどこですかって聞いたら。あ、これはもう商店街抜けて信号のあるとか、
うんうん、
まあそこまでよかった
よ、はい。
疎開道路ってどんな意味ですか言ったら、きょとんとしてはってね。
うん、
んなもん知らんのかっていうような顔で。 言うてくれはったのが
落語みたいです、
うん、まあええかな、そんなそんな雰囲気や、これ何でも落語になるよこの辺は。
そうですね、本知らんのか
言うて、うん、そんなそんなね、知りまえんねん、おへとくな言うたら、言わはったがですね、寺田町の駅知ってるかって、あ、そこから来ました、寺田町の駅のあたりに爆弾が落ちるっていうようなことで、
うん、
もう周りが燃えたらいかんから、うん、この辺のもんはみんな疎開して、うん、疎開道路へ移ったんやってなった。
あ、逆ですね。疎開道路はもともと家があったところの家をぶっ潰したんやと僕思ってたんですけど、
それがまあ普通やけど、この、はい、このご主人さんはこの辺の人が、
あ、そうかそうか、
あの疎開させられて向こうへ行ったと、
はいはいはい、あ、はあはあはあ、その駅前の方が
ね、ええ、寺田町の駅へ爆弾が落ちてみんな燃えたらなんやからということで、類書もあったから、
は
い、全部その向こうへ疎開道路を向いて移らされたっていうのが疎開道路だとおっしゃった。
面白い
です、ね、ぐやーと思っても、
ちょっと、まあ、確かにあの言葉
腰抜かしそうになった、うん、
言葉ってそのどこを起点にするかによって意味変わってきますよね、うんうんうん、それがまさに今の話な
んだ。まあまああの辺で言う、もう花田さん言ったらね、やっぱり素敵な方じゃないですか、う
ん、そうそう、いくの本通り商店街の、あの、まあ、寺田町駅側から行ったら、いっちゃん最初のお店なんですね。
そうなんです。
だから言うたら、まあ、今から踏みよく目指す疎開道路とは、本当に商店街隔てて反対側にあるお店なんですけど。まあ、まあまあまあ、
入り口のとこ、梶谷さんも
そうです。そうですか。ということは、まあ、疎開道路には、そういう、その、寺田町駅から引っ越された方の家がいっぱいあるという、う
ん、この辺のもんがみんな向こう引っ越した、引っ越され、引っ越さられたんや。
なるほど。
引っ越しさせられた。
なるほど、なるほど。ああ、けど多分違うな、それ。
まあ、ここまで。
どう考えても。
僕もそれ、まあ、あんまり反論してね、うん、地元に問題起こしてもね、まあ、と思って。
いわゆる疎開先みたいな感じですよね。疎開道路が、
うんうんうん、だからもうそれでもうそれ以上の議論はしなかったんですよ、ね。
まあ、戦争中で言ったら大阪から滋賀県行くとか、
そうそうそう、
だからその滋賀県の方が疎開やみたいな、そうそうそうそう、疎開先やみたいなね、う
んうん、まあ極端に言うたらね、反抗はしてませんけども、はい、僕もちょっと納得ができてなかったんですよね。あ、まあそんなこと
し
か、まあ、
意外とそうなんかもしれない、
だからね、こんなことっていうのはね、
そうやったらおもろいな、
おもろいよ、うんね、もう1年間の最大の、うん、まあ言うてみたらね、成果になって、これは
そうそうそう、うん、やっぱり行ってよかったな、
やっぱり行ってよかった、うん、でそれでもういよいよ疎開道路でこれから、はいはいはい、取材しよう思ったらね、うん、もう時間がなくなってもったやな、うん、もうすぐに今度は大急ぎでやで、今度はもうお前あれやんか、寺田町からやな、もう大阪駅で降りて、
はい、
もう新大阪まで、まあ、20円ぐらい儲かんねやけど、それ省略してですね、うん、はい、そのままこう帰ってきたんですよ、ね、
水道水線で、
ほならまあな、はい、お前らのやってる料理がまあ間に合ったっちゅうのがちょっと遅かったっていうのが、
もうやってますよ、この今週は、
うん、
もう終わりましたよ、
うまかったわ、あれ
ほっかほっか寿司でございます、
ね、もうね、腹減ってたからね、思わずいっぱい全部食っても
だ
もんな、
は
い、
あれはうまかった。あの放送の順番は逆なんですけど、ただ収録は実はほっかほっか寿司の方が先やってて、あ、そうか、とか、放送も一緒か。ほかほか寿司、ほかずし先やってるんでね。
うん、
だ僕らの今このやってるコーナーの前のコーナーがほかほか寿司なんで、はい、皆さんぜひ、そういう感じで聞いたらおもろいかもしれないですけど、その直前に実は文雄君取材してた
っていう、ね。いや、もう歩き回ってね、5000歩ぐらい歩いとって、あの時にね、大したことがないけどね。
10キロ弱ぐらい。
まあまあそんなもんやろな。
う
ん、そんな10キロも行ってへんと思うけども。
そうそうそう、はい。まあ、それ以上この本通り商店街、おもろい店はあんな。
もうそらも
沈み取ったら、まあこれ言い出すとちょっとまた時間がね。
一言だけ言わして
もらって
。去年言うたことやけども、はい、この本通り商店街のですね、キャラクターっていうのがね、覚えてるか。
ああ、聖徳太子な。
これ翔太くんって言うんですよ。翔太くんってやな、
あの、お化け、お化けの九太郎みたいな。
天下のやな、聖徳太子さんやね、翔太くん言うてやな。ほんでもそこ踊らしたりやな、笑わかしたりして、大きな口開けて。
風船をね、持たせたりとかしてますよ、ね。
こんなことができるっていうのはね、はい、これ。この行くのの本通りだけやで、こんな。
ああ。まあ言うたら地元の英雄みたいなもんですからね、この辺り。
ここで書いたんですよね、はい、これ私たちの商店街のある道は古くは聖徳太子さんの時代まで遡りますと。あ、
なるほど、なるほど。
な、まあ、大道が近くにあるからな。
そうそうそう。
で、聖徳太子が四天王寺を参拝する際に、
はい、
通った道であるということから、はい、聖徳太子の子孫という設定で平成11年の12月にキャラクターの翔太君を生まれました。
あ、なるほど、ね、
あの聖徳太子ゆかりの地、太子町やね、はい、大阪府の南河内郡からもお墨付きをいただいてると。
あ、
だから大市長からもちゃんと許可を取ってやな、まあ、やってることですよと。
なるほど。
それを堂々とつけるっていうのは聖徳太子お札になってる人がやな、キャラクターって翔太翔太ってそこら
孫でしょ。
え、
孫、
何が
孫っていうか、あの子孫やからええんちゃいます。
だからこの辺がそういう土地合い子で言うて
は
るわけ。
あ、じゃあこの翔太くんが、あ、翔太くんも聖徳太子な。
聖徳太子、
それもね、聖徳太子の子孫ちゃうの。
ちゃうちゃう、聖徳太子自身がやな、ここを通らはったいうことで大市長にもやな許可を得てやで、
はい、
キャラクターにしましたと。
まあ一応筋は通したよということ
で、うん、筋は通ってるどころか、もうこんなこと、うん、もう東京の人なんかも聞いたらびっくりするんちゃうかって。
どうなんや、
権威の象徴みたいな。
あんまりびっくりしないかもしれない。
そうですか、うん、僕はこれもうびっくり してね、こんないろんなキャラクターがあったけどね、はい、まあこの聖徳太子とかそういうような
くまモンとかおるやん、
まああれとはもう
ふなっしーとか、
まあそんなんじゃ
小アッパやな、
スイタンチュもあるしやで、
スイタン
スイタンチュはスイタのキャラクター、スイタクワイやけど、クワイやそれ、
あなるほ
ど、そんなもんとやね、聖徳太子とやで、うん、例えば豊中の場合は町金くんじゃ、あれワニやんかんなもん、
そんなもんいつおったんかよく分から
へん、まあまあおったことは間違いない、
何千万年前とか
50万年ぐらい前ちゃうか、
そんな前か、そんなもん分からへんやん、
う
ん、
分からんけど、そういうもんを
する俺あの俺町金ワニのキャラクターどうや思うけどな、いつも思うねん、
そうか、
も
うそれは
まあ、もうちょっとなんか、うん、いや我が町やないですか、僕の生まれたところなんで、
それだ
から
ね、
もうちょいなんか
子供人気あるとあれ、
ああそうですか、うん、あじゃあまあいいです、
まあ口が大きいしな、
ああなるほど、
ただまあそういうもんが普通キャラクターになるもんがやな、こんなもんあんたね、
まあ言うたら歴史上のね一番教科書の最初ぐらいに出てくるような、超有名な社会
よね、
まあ、
権威の象徴みたいな日本のな、ね、うん、だからやっぱりここは日本の中心地やな、
ああまあそういう意味ではそうです
よね、大阪も中心地やし、行くのはやっぱり大阪のね一番大事なとこちゃうかいなと、それはあえてこんなもんパーンとやるっていうのがね、その神経の太さっていうのか、まあまあいろいろとその疎開道路についても陳述が出てきたし、
そうやな、
やっぱここはね、
まあその商店街の入り口がその花谷さんですか、
花谷さん、
商店さん、
ね、で梶谷さん
ちゅうのやつ、あと力持ちとかね、
はい、まあほら他にもね、昨日行ったところでまあびっくりしたのはね、はい、国鉄のね、はい、旧国鉄や今 JR やな、はい、忘れ物の店もありましたわ、
あ
それも、ね、ショートあの道路挟んで2軒あった、でえら立派なカメラを打てたりね、あのクロスのボールペンがあったりね、でネクタイをそのまま忘れてる人とかね、
そんなそんな売ってんの、
何でも売ってる、ないもんはないってあった
ね、俺が忘れたもんとかも売られてんのか、
まあ、そこに来てたら忘れたもんあるやろな、まあ、あのお前はどこでなくしたか知りませんけど、
いや何もなくしてんけどな、
それとね、あの川村さんやったかな、 あ、はい、あの利用証があって、あ、ね、その前に新幹線のね、子供用の
ゼロ系ですね、
ゼロ系の乗り物があったりね、まあこの、まあ、商店街だけでもですね、
すごいなこれ
我々の、まあ、放送にするならばもう何時間何十時間できるような
です、ね、そうですよね、
貴重な場所ですよね、まあ、皆さんもいっぺん海外旅行行く前にですね、
あそう
行ってからでもいいですけどね、やっぱり大阪市内をね、
韓国とか台湾とかね、
特に、まあ、
行くのもいいですけど、
北部あたりにおる人はですね、ですあるいは神戸の人もそうですけども、はい、あの大阪市内のこの本音の部分を探検してもらいますとですね、イメージがやっぱり変わってくると思います
ね。で、まあ、あの、高架下のね、お寿司屋さんとかで食べても美味しいかもしれないです
よ、ね。それはうまいと思うわ、
ね。
ま
あ、もちろん、この、行くの本通りもいろいろ、あの、食堂ありますんで。
ここは、あの、お餅屋さんいっぺん食べてみたいな、ね。
ああ、力持ち
な。コーヒー屋さんも美味しそうな、コーヒー屋さんだったり、時計屋さんも面白い。
タバコがちょっと俺心配やな。
あまあ、それは、ね、
こういうとこのコーヒー屋、う
ん、まあ、ちょっとそのタバコの問題だけはちょっと私も保証しませんけども、まあ、しかしヨーロッパもタバコだらけやし、スイスのもう、まあ、コンビニの前からタバコがいっぱいあったしやね。
いや、ただな、ヨーロッパはな建物の中で吸ったらあかんねん、
うん、
だから喫茶店行ってもタバコの煙で困ることあらへんねん、日本の場合は
喫茶店しかし駅は吸っとったで、
まああんなん別にすぐ電車乗ったらええやん、
まあまあせやせやけどタバコ言うならヨーロッパはきついよ、
うん、まあまあまあいや、うんうん、まあけどやっぱり屋内で吸えないのはいいですよ、
まあそれはせや、うん、それはせやね、
まあそんなわけでですね、
はいはい、
あのまあまだ、はい、あのその疎開道路行ってないんですけど、
これから行きます、ま
あ、とりあえずこっからね、
ええ、
あのまた第2回目の取材が近日行われますんで、
はいはいはい、
まあ、この後のコーナーは多分そのあたりの話をすると思いますんで、
はい、もうこれはもう行くこの間省略してね、
そうそう、
同じことはもう二度と言いません、ね、
また寺田町行
くから
もうこいつら何回同じこと、だいたいね僕らねもうすでにこれあの2014年の取材分はもうやってますからね、
そういうこと
や、同じことまた僕らやってるんですよ、
同じことやっても忘れるんや人間中はな、
特に文雄君は
ほんまに忘れる、消費者の方も忘れてる、
そうですか、
やっぱ1年かかってやっぱりね、はい、様子も違いがあったし、便所も綺麗になったし、
そうですね、
もう良かったですよ、
はいはい、ということで、まあ、とりあえずこのコーナーを終了しまして、またこの後、はい、あのジングルの後に続きますんで、
はい、15回で完走した
そうですね、この後は大阪疎開道路ブラブラ14の後半でございます、林寺に交差点に到着シリーズ完結編をお楽しみください、
ハルマハゲ
ジェイオービ
あんた何泣いてんねん、笑うときや、あはははは、 JOBBB